はい、それでですね、修羅として己が濃くすもんについての説明を始めたいと思います。修羅として己が濃くすもんの詳細理解、修羅として己が濃くすもんで己を使いこなす方法、この2点についてですね、今日は講師である門教会認定アドバイザーの太田香織さんと真田孔明、僕の方で行いたいと思います。で、太田香織さんはですね、洋館門です。理系研究職の後、子育てのために自宅でできる仕事をしたいと思い、2003年に整体院を開業されている。メンタルブロックの解除と気候ヒーリングを主軸に行っていらっしゃって、どちらもですね、遠隔でメールのみでもできるため、まあお客様は全国に点在されている。それでこのメンタルブロックの解除と気候ヒーリングと門を活用したですね、現在コンサルタントを行っている形になりますね。アドバイスを行っている形になります。で、現在3児の母ですね。はい。で、僕、真田孔明は、愚痴左衛門です。はい。他では絶対聞けない金を増やす究極の仕組みの著者です。で、四柱推命鑑定士が本業で、四柱推命鑑定をですね、活用しながらビジネスと投資の活動を行っております。で、活動拠点はマレーシア、ジョホルバル、で、香港、中国、広州という形で、まあ、ふらふらと旅をしながらね、活動している形になります。で、現在、2児の父になります。はい。で、修羅として己が濃くす門、こちらですね、罪門と言われる門ですね。で、どういう門かというと、ビジネス、投資のスキーム構築、遂行を武器に戦う。富、所有、ビジネス、投資っていうところで戦う門ですね。で、この罪門にはですね、陽罪の門と月罪の門、2種類の門があります。陽罪の門はインカムゲインの構築、遂行能力を武器に戦う、築き上げる信用、信頼力を武器に戦う。で、月罪の門はキャピタルゲイン構築、遂行能力を武器に戦う、人格円満、コミュニケーション能力を武器に戦う、人、物、金の集まるところに身を置き戦うという形になって、陰と陽、2種類の罪門があります。陽罪門と月罪門、何が違うのかなっていうと、陽罪門の方は、どちらかというと、コツコツコツコツこの長い年月をかけて、日がけ、月がけ、心がけで積み上げていくような形の、罪門ですね。はい。で、月罪の門はですね、どういうものかというと、コツコツっていう形よりは、何か人とか、物とか情報が集まっているところにポーンと飛び込んでいって、そこの中にですね、まあ間に入る形で右から左を行っていくっていうね、いうところなんで、どっちかというと本来は、まあ要罪の門は一箇所の地にこの根付いて、そこで財をコツコツと積み上げていく。で、月罪の門は旅をしながらそういう場所を見つけて、ポンと飛び込んでいって、それでビジネスチャンス、商機っていうのを見つけていく。というような形の、陰と陽、真逆の性質を持っています。で、ちなみにですね、罪門はよく世の中の財を牛耳るというね、役割を担っている人たち、もしくは組織っていうのが、この世の中でも暗躍されています。例えばどういうものがあるかっていうと、ね、ヨーロッパ王政下での銀行誕生の裏側とかね、こういうものがありますよね。実際この僕たちが今使っているお金、まあそもそもこの門を財運の発動に活用しましょうっていうところをね、今回の一連の流れでね、お話ししているわけですけれども、このそもそも僕たちの言う財、お金っていうところですね。このお金っていうのは、普通の人たちはどこかこの王様だとか、ね、国の政府だとか、そういうところが作ったっていうふうに思っている方がいると思うんですけども、実はそうではなくて、こういうお金っていうものはね、そもそも民間の、法人、民間の人が作ったものなんですよね。例えば、ヨーロッパ王政下での銀行誕生の裏側って形で、あるんですけども、実際これ、初めは、スタートはですね、金細工屋からスタートしたんですね。金細工屋さんが、当時金細工屋さんっていうのはね、金を扱っているような商売をしていましたんで、金をですね、保管していく、屈強な金庫みたいなものを持っていたんですよね。で、まあ、 金を預かることができる。まあ当時は戦乱の世の中ですんで、至るところでこの戦争とか戦いが行われていた時代。そういう中でおいても、この敵に攻められてもですね、守れるだけの金庫とか、それに対するこの武装組織みたいなのを、持っていたわけなんですよね。なんで、そういうふうなしっかりとしたこの金庫っていうものを持ってるんだ、それを活用して何か、ビジネスをしましょうっていうふうに考えたときに、みんながですね、金を預けに来たっていうところがあります。金細工屋さんに、うちの、ね、金を家に置いとくと危ないから、盗賊とか戦争の時にやられてしまうから、これを預かっておいてくださいっていうふうに金細工屋さんに持ってった。で、その金細工屋さんは、それをどうしたかというと、金を受け取りました。確かに保管しておきます。では、それではこれは預かり証です。っていうふうに、金を預かった預かり証というのをお客様に渡していたんですね。で、この金の預かり証、渡したものっていうのは、誰が持っていても、この預かり証をですね、金細工屋さんに持っていくと、それに書いてある記載している量の金っていうのを引き出すことができるわけなんですね。引き出すというか返してもらうことですね。はい。で、そのうちにですね、そうすると、この預かり証を持っていけば、預けた本人だけではなくて、別の人が持っていっても、金を引き出すことができるっていうことが、こういう仕組みになるわけですね。そうすると、この紙そのものにですね、預かり証そのものに価値っていうのが出てきます。それを使って、じゃあこの預かり証でこの土地をね、購入させてよっていうような商売もできるようになってきます。やり取りもできるようになってきます。で、さらに、この金税役屋さんがですね、途中で気づいてしまったのは、こうやって預かり証を発行して金を預かってってんだけど、預けてそのままの人がいかに多いか、っていうことに気づいてしまったんですね。預けたまま死んでしまうとか、ね。預けたまま取りに来ないと。預けたものを、この預かり証を持ったまま納得して、ね、そのままにしている人たちが多いと。いうことを気づいてしまって、預かり証だけは発行してるんですけど、誰も取りに来ないと。ほとんどの人たちが取りに来ないと。金を預けていて、預かり証をもらって満足した状態になっている。っていうようになった時にですね、この金細工屋さんは何をやったかというと、この預かり証をコピーマシーン、まあ、当時はコピーマシーンなかったんですけど、コピーしてですね、これをどんどん貸し出すような形になったんですね。預かり証自体を。で、金を持ってこなかったとしても、まあ、土地持ってんでしょ、家持ってんでしょ、っていうところで、これを担保に入れる形で、仮にあなたがこの預かり証を返せなかったら、これ全部取ってくよっていう形になって、土地を担保に預かり証を渡していったわけなんですね。で、そのうちにですね、まあ、ほとんどの、結構たくさんの人たちが、そういう、金細工屋さんからね、預かり証を借りて何かをしようとする人っていうのは、結構飛ばしてしまったりするんですよ。そうすると、この土地を取っていく。家を取っていく。人を取っていく。昔だと奴隷を取っていく。っていう形で、どんどんどんどんですね、この金細工屋さんの資産というかですね、ものが、増えていったわけなんですね。でも実際これっていうのは、預かり証をただ単にコピーしただけなんですよね。金細工屋さんは。で、これをバカバカ発行していった。で、金細工屋さんは途中で気づいたんですけど、だいたい100の金を預かっても1しか取りに来ないと。99は誰も取りに来ない。っていうことを気づいてしまった。そうすると、この預かり証を最大で99枚発行しだしたんですね。本当は1分の金しかないのに、1つ分の金しかないのに、それに対して99枚もコピーを発行するようになっちゃったんです。でも発行すればするほどみんなが土地とか家とかを担保にそれを欲しがるんですね。そうするとどんどん受けていった。で、そのうち大多数の人たちはそれを飛ばしてしまうと。預かり証返してこない。でももともとただで配った預かり証なんで、実際は本当は痛くないんですよね、飛ばされても。だからその都度単に土地と家とかね、人とか奴隷を奪っていくだけっていう形になってしまったんですね。でもある時金細工屋さんは気づいたわけです。仮に何かが起こってしまって全員が取りに来てしまうと、この詐欺行為の嘘がバレてしまうと。そうなってしまって危ないっていうことですね。実はこういう同じようなことを、例えば分かりやすく言うとイギリス、フランスとかいろんなところでやってたわけですね。いろんな人が、でこれでみんなで結託を組もうとね、いざ、誰かが困った時に、全員が取りに来てしまった場合、 そんなことは絶対にありえないけれども、万が一全員が取りに来てしまった場合、これリスクあるよね、この方法って、っていう風になってしまったんですけども、そこで結託を組むことによって、もしも何かが起きた時にはお互い補填し合おうぜみたいな、そういうような同盟を結んだわけですね。っていう風になった瞬間に、この、まあ、詐欺行為って言われる活動はですね、もう絶対にバレない詐欺っていうことになったわけですね。で、当時はやっぱり戦争っていうのがすごい重要なことで、戦争によって土地を奪い合う、権力を奪い合うっていうことが、まあ、主体だったわけなんですけども、中世ヨーロッパの世界ね。その時に、まあ、王国の人たちは、貴族の人たちは、ね、自分たちはね、立派なとこに住みたいし、綺麗な豪華な服を着たいし、たくさんの兵隊さん欲しいし、ね、さらにはたくさんの家来が欲しい、たくさんの食事が欲しい、っていう形になって、けれどもお金がないわけなんですよ。金がないんですよ。蓄えの金の蓄えが。そうするとどうなるかというと、金財閥さんに頼んで、金貸せよっていうふうに言ってきたわけですね。そうすると、金財閥さんは、はいはいはいってどんどんどんどんこのコピーマシーンですね、吸って渡していくわけなんですね。で、その預かり証をもとに、王国はですね、兵隊を集めたり、武器を集めたりして、他の国と戦争して、それで資材を奪い合ってたんですね。でもこういうふうに戦争する人っていうのは、まあ、勝つこともあれば、負けることもある。連勝、ずっと連勝ってことはありえないですね。だから勝ったり負けたりを繰り返しながら、お互いの、このね、財産を減らしていった。人が死んでいった、兵隊が死んでいった、武器がなくなっていった。で、お金がなくなると、金財閥屋さんに行って、金貸してよと。金ってか、この預かり証を貸してよってことですね。で、預かり証を受け取っていった。こういう形がですね、この預かり証自体が、この今で言うお金に変わっていったんですね。で、そのうち金財閥屋さんは、自分たちが王様みたいになってしまってはダメだと。みんなに叩かれてしまうと。自分たちがスターになって主役になってしまっては危ないと。ということで、じゃあどうするかというと、その目をですね、王様の方に向けるために、金貨とかに、時の王の顔を彫ったり、時の王国の有名人の顔を彫ったりしたわけなんですよね。うん。そうすると、しかもそれっていうのは一石二鳥なわけなんですよ。王様の顔をこの中に入れることによって、何が起こるかというと、一般の市民の人たちは、この預かり証を、ね、よもや単なる金財閥屋さんが発行してるとは思わない。王国が発行しているものだろう、っていうふうに、勘違いしたわけですね。で、この勘違いしてくれた瞬間、しかも王様自体も満足していると。我がね、顔写真が入っていると。顔写真じゃないですか、顔の絵が入っていると。ね、なんと忠実なしもべだと。ね、これからも良き計らえみたいなね、計らうぞみたいな形で、この、認めちゃったわけですね、それを。うん。だって自我が満たされるんです、究極に王様が。この顔が入ってるんですか、全部に。この金財閥屋さんが発行する。預かり証とか金貨とかに。ね。そうすると、王様は満足。民は王様が発行しているものだと思う。ということになって、王のオフィシャルの、こういうね、預かり証を発行する機関になって、お墨付きなだけなんですけどね。実際、王のものではないんですよ。お墨付きを与えただけなんですけど、これによって銀行というものが誕生したわけなんですね。これが銀行の、成り立ちです。ということは実はこの銀行というと今でこそ清く正しく美しくみたいな顔をされてますけど、もともとこの中世ヨーロッパでは詐欺行為から始まったんですね、これは。で、こういう活動をずっと戦争が起こるために繰り返したわけなんです。戦争で王族や政府が金が足りない。はい、貸しますよ。担保はお城となんとかです、みたいな。で、返せなくなったらそれを取っていくと。これを長い期間かけてずっとこの、ね、繰り返していたわけなんですね。その戦争のドンパチが最初はね、竹槍みたいな感じだったんですけど、そのうち、ね、鉄砲みたいになってきて、そのうち、乗り物ね、車とか戦車とかそういうのを使ってやり出しましたよね。だどんどんどんどんこの戦争を行う時の単価とかコストっていうのが上がっていったんですけど、その戦争が起こるために、金属屋さんだったこの銀行は、どんどんとこの資産が増えていくわけなんですね、勝手に。周りが勝手に戦い合ってくれるんですよ。で、勝手に、このお金を使ってくれるんですよ。で、さらにお金を必要としてくれるわけなんですね。で、こういうことをやってる間にですね、どんどんと銀行がリッチになってしまった。資産を、世界中の資産を、ぎゅぎゅってしまったって形になってるんですよね。これをずっと繰り返していって。これがヨーロッパから始まって、アメリカにも飛びして、 で、世界中に広がっていったっていう流れなわけなんですね。で、ちなみに、この1910年、80年から2009年の間に、世界の金融資産が12兆ドルから140兆ドルに膨れ上がったっていうね、こういうのもありますけど、これなんでこういうことになるかっていうと、本来は資産とイコールになってなきゃおかしいじゃないですか。で、最初のうちは金1に対して金1の預かり証を出していた。それがだんだんと99倍までになってきた。で、それどころか、今度は土地とか建物とかそういうものにも、この土地の99倍の、ことがあることにしてやるとかね。だんだんとこの無茶苦茶な掛け算になってきたわけなんですね。うん。もはや資産ってなんだっけみたいな話になってるんですね。元々の資産ってどこにあったものだっけっていう話になってるわけですね。そういうことをずっと信用信用っていう形で繰り返してきた結果、なんと世界のお金っていうのがね、最初は1980年から2009年のこの間に、たったの約30年間ですよね。たったの30年間の間に、こんな12兆ドルから140兆ドルに膨れ上がったわけですね。だ、世界の土地が広がったわけでもないし、世界の土地の建物のね、数が増えたわけではないし、ね、まあ増えてるんですけど、実際は、大きく見たときにはそんな増えたわけじゃない。それにもかかわらず、ただ単にですね、このお金っていう信用っていうものがですね、増えていっただけなんですね。で、こういうことを、ね、ロックフェラーとか、ロスチャイルドとか、こういうところがね、まあ二大巨頭みたいな形になって、まあそこがですね、銀行を始めて、ありとあらゆる業種業態を抑えていったわけなんですね。鉄道から、飲料から、飲食から、もうすべての、ね、人間に関わるところを抑えていった。で、ここのところがですね、世界の富の 90% を牛耳ったっていう形になってるわけですね。で、ここの二つの機関が総じて、世界の 90% を持ってるんですよ、もうすでに。ってことは、残りの大多数の人たちっていうのは、残った 10% のものを分け合ってるに過ぎないんですよ、みんなで。で、さらにその中でも、一部のお金持ちが、世の中の大多数を持っている。で、アメリカだとよく、We are the 99% みたいなね、そういう形にしてデモとか一時期怒られてましたよね。あれはどういうことかっていうと、たった 1% の人間が世の中のね、富を 99% 握ってるじゃないか、どういうことだ。それをもっと平等にしろっていうね、こうデモをやってたわけですね。で、アメリカから始まって、世界中に飛び火していったっていう形になるんですね。だから、世の中の 1% の人が 99% の富を持っている。で、世の中の 99% の人たちが 1% の富を、奪い合っているっていう状態になってるよっていう話なわけなんですよね。はい。で、ちなみに、まあ、ユダヤ系の方がね、世の中の富の 90% を牛耳ってる。それ残りの 9% を華僑の人が牛耳ってるっていうふうに言われてます。はい。で、残りの本当、ね、本当わずかなお金を残りの人たちで牛耳ってるじゃなくて、残りの人たちでもう奪い合ってるみたいなね、話になってるようです。はい。まあ、ということで、よく戦争とかね、様々なことって行われて思うんですけど、あれはなんで起こられるのかっていうのは、このお金っていうところを中心にね、信用経済っていうところを中心に見ていくと、非常に見て、よくわかるんですね。はい。例えば昔だと、この武器商人が戦争を作り出すっていうふうに言ったんですけど、この武器商人って誰かって言ったら、もちろんお金を貸す権利を持ってるところですね。はい。ということになって、よくテレビとかニュースとか新聞とか雑誌とかを見ると、こういう戦争とか起こったり、何かが起こったりすることっていうのは、すべて、この立門的な位置づけにいる王様だとか、政府だとか、そういうところが悪いっていうふうにみんな思ってるんですけども、実は、こういうのっていうのは、誰か儲かる人が、儲かるためにやってるだけに過ぎないわけなんですね。はい。で、世の中の大多数の人たちは、そういう事実を知らないで、ね、王様とか、政府とか、そういうところを見てるわけなんですね。で、例えば日本の場合どういうふうになってるかっていうと、日本の場合はですね、実は他の国と大きく違ってですね、流れが。ヨーロッパとかアメリカとかは、民間の金属屋さん発の銀行ですね。ここが銀行、中央政府っていう形でなっていたわけなんで、実は政府や王国と銀行っていうのは全く別の機関だったんですね。政府や王国は官の世界ですね。官の世界。国ですよね。 でも銀行だけは民間なんですよ。民間、中央銀行とかも。でも日本の場合は違ったんですよね。日本の場合はどういうふうになってかっていうと、まあ、明治時代の頃に日本の政府から派遣された人たちがこの銀行っていう仕組みを学びに行ったわけなんですね。アメリカとかに、ヨーロッパに。で、その政府の人間が銀行という仕組みを持って帰って、政府の銀行という形でですね、日本で運営されたわけですね。で、これがですね、実はずっと続いたわけなんです。今もバブルですけれども、さっきもですね、バブル経済って言われた時ありましたよね。で、あの時はどういうふうになってたかっていうと、政府が銀行を持っていたんです。政府が。ところが、1992年の橋本政権の時にですね、実は政府と銀行っていうのが別々になってしまったんですね。バラバラになってしまったんです。日本銀行が政府から独立して民間の銀行になってしまったんですね。で、昔のバブルと今のバブルって何が違うかっていうと、昔のバブルの時っていうのは政府が銀行を持っていた。それで金融政策は政府が行っていたんですね、日本は。というような時には何があったかというと、まあ、銀行がどんどん融資って形でね、世の中にお金をばらまくわけなんですけど、まあ、それを使って商人たちは儲けていたと。で、だんだんとその中でも上場企業と言われるところがたくさん出てきて、ね、儲かっていたわけなんですけど、なんであの時に国民層中流階級みたいな形でね、経営者だけじゃなくて、たくさんのサラリーマンまで儲かったかというですね、これは日本だけ非常に特殊なケースなんですけど、なんと当時はですね、会社が儲かったお金、株式会社が儲かったお金は、政府がこれはコントロールしてですね、儲かったお金は株主に還元する前に先に働いてくれた従業員、サラリーマンの人たち、あとは設備投資って形で中小企業、ここに政府がお金を先にこっちに使いなさい、余った金を株主に還元しなさいという形で日本国全体的にこれ命令をしたわけですね。だから株式会社が儲かるとそこで働くサラリーマンは儲かる、さらには、そこでね取引をしている中小企業は儲かるということになってですね、日本国全体が盛り上がっていったっていう話なんですよね。バブル崩壊まで。で、ところがですね、途中から流れが変わってきまして、まあ日本銀行はそのままですね、政府の銀行はそのまま、量的指摘金融緩和みたいな形でバンバンバンバンお金をすり続けたんですね。で、その時に銀行がお金をするってどういうことかっていうと、日本銀行、ね、政府の銀行が、当時政府の銀行だったものが、お金をするっていう意味っていうのは、貸し出しっていうことなんですよ。で、貸し出すっていうのは、民間の法人か民間の個人にお金を貸し出すんです。金利をつけて。この方法が、量的指摘金融緩和って言われるやつなんですね。お金がどんどん増えていくっていう状態なんです。そうすると経済が上がっていくわけなんです。どんどん。で、当時はですね、この貸し出し先を、日本銀行がコントロールしてたんです。各銀行は、不動産を中心にね、貸し出しを強化しなさい。ってすると、右向け右って形で各銀行が不動産を買う人たちに対して融資していったわけです。どんどんどんどん。なんで日本の土地っていう土地がね、どんどんところ土地価格が上昇していったわけです。東京とか大阪を中心に。で、なんでこれ上昇してかっていうと、購入した人っていうのは、例えば1000万円で僕が銀行からね、お金を全額借りて1000万円の土地っていうのを購入したとしても、右肩上がりでどんどん上がっていくんで、ちょっと待ったらですね、この1000万円の土地を2000万円で買ってくれる人が現れるんですよ。でもなんでこの1000万円で買った土地が2000万円になるかというと、この2000万円で買う人も自分のお金で買ったわけではなくて、働いた金で買ったわけじゃなくて、2000万円の土地を買いますよっていうことをですね、言うと、銀行がそのまま2000万円貸してくれちゃうんですよ。で、この2000万円の次に3000万円、3000万円の次に4000万円。これなんでみんな買えるかっていうと値段が上がっても、自分の誰も水になんか切ってなかったんですよね。全部この銀行が 100% 貸し出してくれるんですよ。だから銀行が融資の貸し出しを強化すると、この買える額、貸してくれる額がどんどん上がってくるだけなんで、誰も痛まないわけです。 痛まないのにもかかわらず、右から左で1000万抜けたりするんです。で、一位、物販大夫がおっしゃるには、まあ、当時その時代をね、銀座に、生きていた方なんですけど、銀座を中心に、この、毎晩飲み歩いていた方なんですけど、そうするとすごい光景だったみたいですよ。不動産屋さんが中に入ってた経営者とかを見つけると、もうそのまま入ってきて、ね、この紙を出して、じゃあこれ判子押してください。っていうふうにやるとですね、その紙を、その不動産屋さんは、次の経営者に2000万円でその場で売って判子で押すみたいな。そうするとここの経営者は1000万円抜いて、不動産屋さんも中抜きの手数料をもらう。そういう光景がですね、バンバンこれまさにテーブルの上だけで行われたと、銀座で。だから一晩で、右から左で1000万、2000万とか、下手すると1億、2億とかを、平気で紙1枚のハンコだけで抜けたみたいです。何の物件も見てないのに。物件も見に行くとかないんですよ、もう当時は。買えば当たるって分かってるから。だから利回りがどうとかじゃないんですよ、もう。そういう計算なかったみたいです。例えば今だと、不動産買うときに、なんか家賃いくらなんだと。ね。あとはじゃあこれ購入価格がいくらで、家賃いくらで、手数料いくらでっていう形の、すごい緻密な計算をしないと成り立たないじゃないですか。あれなんでかっていうと、土地の価格が上がる前提じゃなくて、土地の価格が下がっていくこと前提だからです。だから、この家賃収入っていうのは全てなんですよね。で、当時のこの日本のバブル景気っていうのは、もう飲み屋の中で行われてたのは、ハンコ押せば、物件見ないでもハンコ押せば、ね、誰かが勝手に、高値で買ってくれるんですよ。何の物件も見ずに。ね。という形にして、何もしないでこの、ぺったんぺったんでこの不動産投資家も、奥を抜いてったって形になるんですね。はい。そういうことが行われていたんです。ところがある日、突然ですね、政府、イコールこの日本銀行はですね、当時の。この量的指摘金融緩和、貸し出しを、ストップしてしまったんです。突然。そうするとどうなるかっていうと、もともとこの土地っていうのは価値がね、本当に上がっていったわけじゃなくて、買ってくれる人がどんどんいるから、価値が上がっていっただけなんですよ。でもある日突然ストップした時点で、どうなるかというと、ここの例えば最初1000万円だったものを2000万円、3000万円、4000万円、5000万円ってなっていったものですね。この5000万円から先に買ってくれる人がいなくなっちゃったんですよ、誰一人として。なんでかというと、もともとこの人たちも、未然に預金って買ってたわけじゃなくて、100%、むしろ 100% 以上銀行から受けたお金で買ってたわけですよね。だから5000万円になったんですけど、誰も銀行が貸してくれなくなっちゃったっていうと、これどうなるかというと、一気に崩壊です。ドーン。で、こういうやり方していた人は、最後に掴んでしまった人たちは、全員飛んだわけです。全員。全員ですよ。で、こういうのって一回こういうペッタンペッタンで、1000万、5000万、1億って抜けるって分かっちゃった人が、途中でストップできると思います？ペッタン一つで抜けるんですよ。だって、1000万円何の仕事もしなくても。飲みながら、ドンペリ開けながら、ペッタンでもう抜けるんですよ。わかりますよね、この、凄さっていうのは。だこれ一回味わっちゃった人は、途中でストップなんかできるわけないんですよ。だこの不動産投資やってた人はこういう形で全員飛んだんです。バーンって。で、その次の日から銀座の街は閑古鳥を鳴いた。っていう形になるわけなんですよね。で、ここでですね、また日本だと面白くてって言っちゃいけないな。日本だとどうなるかっていうと、ね。このバブル崩壊って言われるやつがこれが背景なわけなんですね。で、このバブル崩壊が起こったのは、当時の、この、政府が、日本銀行に金融政策をさせてくれなかったからだって誰かが支えた。で、先進国のヨーロッパやアメリカでは、政府が銀行を運営してるわけじゃなくて、銀行とは民間なんです。民間の銀行が、独自のこのキャッシュフローとかね、そういうね、貸借対照表のもとで運営している企業なんですと。だから、金融政策っていうのも、うまくいくんですって形で誰かが吹き込んだみたいですね。これわかんないですけど、誰がやったのか。で、それがなぜか知らないから法案とかで全部通ってしまって、何が起こったかというと、日銀法改正になったわけなんですね。で、当時のこの大義名分っていうのは、政府が金融政策を適切なところで行わなかったからバブルが起こってバブル崩壊が起きたんだっていう話になってて、それが法案で通ってしまって、日銀法改正。で、その時を境に、日本ではですね、政府と、この民間の銀行って形で、日本銀行が分かれたわけなんですね。で、今またですね、民間の銀行である日本銀行が、量的指摘金融緩和っていうのを、2013年の4月、3日から始まってますよね。4日かなから始まってますよね。始めてますよね。 年間80兆円の金融緩和というのを行っています。この金融緩和って何かってもう分かりますよね。80兆円金融緩和するってことは、民間の法人か民間の個人誰かが、これを借り入れをするってことなんです。借り入れをしてビジネスを行うって形なんです。だから経済が上っていったんです。株価が8000円とかね、まあ低いところであったのが、今だと1万。で、去年だと2万1000円ぐらいまで上がって、まあ今だと1万7000円ぐらいで落ち着いてるっていうのが今の姿なんですね。これなんでこういうことが起きるかっていうと、貸し出しを強化して、お金が余っちゃうんです、そうすると。それをみんなで、その金で金株買ってたって話なんですよ。簡単に言うと。いうことが起こっているわけなんですね。ところが昔と今違うのは何かっていうと、政府が、この、コントロールしてないんですよ。企業を。で、今各上場企業は何かっていうと、業績が良かろうが、株価が上がろうが、ね、何をしてるかっていうと、サラリーマンの給料を払う前に、設備投資をする前に、利益が出たら株主にあげる。こういう流れになってるんですね。だから、同じバブルなんですけれども、当時の日銀が独立する前のバブルと、今日銀が独立した後のバブル、全く違うものになってるわけなんですね。で、こういうことが起こってるから、サラリーマンの給料が上がらない。設備投資への投資資金が増えないから中小が潰れていく。もしくは関連企業が潰れていくっていう状態になっているから、バブル経済が起きているのに、サラリーマンは貧しいままなんですよ、今。現時点で。国民は貧しいままなんです。でも、実際ね、年末年始のお話とか見ると、宝くじじゃなくて、なんですか、百貨店のね、福袋で何億円もするものが飛ぶように売れたとか、そういう話が聞こえてくるじゃないですか。これ誰買ってんだよって話じゃないですか。誰買ってんだよっていうのは株買ってた人なんです。こういうふうに。っていうことは、まあ、株主とか経営者の人たちが、銀行からお金を借りれる立場の人たちが、儲かってただけなんですよね。で、一般の市民は何も変わらないっていう状況。とすると、普通だったら国民はね、これ誰に文句言わなきゃいけないですか？こういうふうになったとき。向くのは国会議事堂の中だけじゃなくて、日本銀行にもちゃんと目を向けないといけないはずですよね、銀行にも。ところが面白いことに、国民誰一人としてですね、国会の前ではデモする人っているんですけど、よく、日本銀行を取り囲んだ人っています？いないんですよ。はい。で、話が長くなりましたけれども、財門っていうのはこういう動きをする人たちなんです。銀行のような動きを。表側でビジネスがなんか作られたとしてもですね、財門が作ったビジネスって、表側に出てこないんで、財門の人はあんまり。何やってるかよくわかんないですよ、財門っていうのは。で、みんな、立門的動きをしてたり、目立ったりしてたちの方を向いて、このビジネスのあの人のビジネスだっていう形になってるわけなんですよね。だこの銀行自体、この世の中を牛耳ってる人たちの時代の姿っていうのも国民の大多数の人たちが見えないわけなんですよ。でも大富豪の人とか一部の人たちだけがそれを知っていると。知ってる人たちがさらに上に行けるって形になってるのが今の世の中なんですよね。で、当時、江戸時代、僕たちのね、生まれ育ったこの日本の江戸時代。江戸時代もこれ明らかですよね。江戸時代でも、まあどういうね、身分制になってかっていうと、まあこれは小学校の時でも習いましたよね。士農工商。士農工商ってのありましたよね。士っていうのは武士。農っていうのは農民。工っていうのは、まあ、工業とか工芸品を作る人たち。で、商っていうのは商人。で、商人が身分的には一番低い立場だったんです。で、その下が得た否認かな。奴隷とかそういうところですね。海外からどっかから連れてきた人たち、戦争で負けた人たちが得た否認形で押し込められたわけですね。ところがこの商人っていうのが実は当時も握ってたんですよ、力を。商人が。なんでかというと、お金がない武士、ね。お金がない武士に刀とか家とかを担保に何かを貸してたんです。金貨とかなんか知らないけど。当時のあれは何か知らないけど。まあ金、ドラマで見ると金貨とかですよね、よくね。小判とかああいうやつですね。あれを貸してたわけなんです。でも本来身分が一番低いはずの商人が実はこれを武士にも農民にも公の方にも貸してたわけなんですね。ってことは実質牛耳ってのは商人だったわけなんです、当時も。だからテレビだとね、悪代官。代官ってのはもっと上ですよね。武士より上なんです。代官ってのは官の人ですから。ね、鷹なわけです、今で言う鷹。ね、鷹と よく小料理屋とかね、この舞妓さんがいるところで密会してるときのは、鷹と農民とか鷹と武士じゃないですよね。鷹と商人が密会してますよね。悪代官と越後屋とかね。はい。こういうところで密会してるわけじゃないですか。で、やっぱり政府とか鷹っていうのはまた違う立場なんですよ。鷹が政策を作るわけです。で、その他の一般市民たちは、それに対しての対策しかできないです。何を言っても。鷹にならない限り、こっちが政策を作るんで、下の人たちは、対策しかできないんです。何を文句言っても。ね。で、当時からそれは一緒だったんです。江戸時代も。ね。鷹は鷹。でもこの一般市民ですね。一般市民は対策しかできないんですけれども、その中でも、直接鷹とやり取りをしていたのは、この財にあたりですね、商人だったわけですね。これはもうドラマとか歴史小説の中でどこでも見ても、悪者は代官か、これですね、商人ですよね。越後屋とか何とか屋とか。うん。あんまり農民が悪者になって出てくるやつってかっこよくないですよね。ね、町娘をいじめるのは、やっぱり商人とかじゃないといけないですよね。かっこ悪いですよね。はい。で、武士っていうのはなんか貧しくも心清らかで、ね、先祖代々のこれを守っているみたいなね。でも金はないじゃないですか。やっぱり設定的にみんな。うん。というところでやってたのが、やっぱり昔からですね、この世の中を鷹以外のところで牛耳ってたのが商人。で、こういう動きをするのが財門なんです。歴史で言うと。うん。で、これやっぱりね、財門の動きとかをね、理解するためには、こういう人間のね、根本的な昔の歴史とか、そういうとこから学ばないと、財門ってどういうものなのかってわかんないんですよ。じゃないと、財門って何だかって言うとね、表に見えづらいんですよね。過去の財門で活躍された方って、なかなか見つけるの難しいですよね。
難しいですね。
現代社会においてもね。
はい、はい、難しいです、は
い。表に出ないでやってる人多いんでね。
そうみたいですね。
はい。という形なんですよね。はい。なんで、こういう歴史から学んでいくとですね、より財門の動きってどういうことか。ね。財門が仮に自我を出してしまうとどうなるかとか。ね、財門はどういう時にどういう動きをするのかっていうのを過去の流れから理解すると、まあ、一石二鳥的にですね、理解できるようになってくるわけなんですよね。はい。だから自らをこの江戸時代とかもね、一番低い身分にするわけなんですよ。こうやって財門っていうのはわざとね。でもなんと自分は鷹と一番上のはずの鷹と直結してるみたいな話なんですね。うん。で、これは現代社会でも脈々とこういう形でついてるわけなんですね。で、今で言うと、鷹は鷹ですよね。鷹は鷹。なんですけども、例えば、武士っていうと、上場企業のサラリーマン。ね。で、その、上場企業のサラリーマンでも、一般階級のサラリーマン、一般の武士と、あとはちょっとその、ね、偉い武士。うん。が、役員ですよね。会社役員。上場企業の役員ってされる方ですよね。まあそういう世の中になってるんですけど、まあその規模が変わっただけで、今も昔も全く変わってないんですよね、世の中っていうのは。引き続き、士農工商のようなものが、お金っていうところを軸に存在してしまっているのが、今の世の中なんですよね。で、じゃあそういうふうなところでね、暗躍しているのが財門っていうふうにね、捉えてもらえると、まあ非常にわかりやすいかなと思いますね。はい。で、ちなみに話は全く変わるんですけど、江戸時代、なんであんなに続いたかっていうのね、知ってますか？皆さん理由、根本的な理由。あんな江戸時代、なんであんな風に続いたか。あの理由っていうのは何かっていうと、武士、士農工商のこの武士とか、まあその上のね、藩主に当たる人たちを、徹底的に貧乏にするね、戦略術を取ってみたいです。で、商人がそこに、暗躍してですね、商人が、この武士から、武士を借金だらけにするっていうところがポイントだったみたいです。当時の政策で。で、中途半端にお金を持つから、上を目指したくなると。で、もともと、この、プライドとか自我とかを重んじる人たちから、金を全部抜き取ったら、本人はもともとプライドと自我が高いんで、そのまま引き続き、私は、武士だからとか、ね、私は何とかの、この何々様の家臣だからとか、そういうところに集中してくれたみたいですね。 うん、だから当時の政策っていうのはどういうものかって単純明快に書くと、商人が徹底的にここの首脳交渉の人たちからお金を借金まみれして金を吸い取ると、吸い取った金を鷹に上納させるって、これが分かりやすい図式だったんですよね。でこれが完璧なまでに整えたのが徳川家康なんでね、だからあの江戸幕府ってのはついてたわけですね。でちなみに噂によると徳川家康さんはなんでそれを思いついたかというと、明智光秀の織田信長への謀反をね見て、うわこんなの部下にやられたら怖えなっていう形で思いついたみたいです。はい、これが裏話ですね。でもこれってすごい財門と財門の世の中の動きっていうのをね非常に、表してるわけなんですよね。はい、まあ、という形でちょっと話は長くなりましたけど、それぞれね門を説明しておきたいと思います。まずは、溶剤の門です。溶剤の門イメージキャラクター、なかなかね財門って表に出てる人いないんですけど、まあ、孫正義さんが溶剤門でしたね。はい、溶剤門です。こういう方が。で溶剤の門って何かっていうと、インカム源構築、遂行能力を武器に戦う、気づかげる信用、信頼力を武器に戦う、適職、毎月収入獲得積み上げ型、ね、キャリアの積み重ねができて、地道な努力が認められる仕事、実務を通してビジネスパートナー、仲間通り、お客様からの信用、信頼、評価を獲得することで、金銭的な豊かさを獲得できる。で、仕事はどういうものがいいかというと、手堅くて、信用、信頼が軸となる経済的な分野。実行力を必要とされる分野、利益率のはっきりしているもの、安定していてリスクが少なく保証が多いこと、無駄が少なく合理的なこと、時間をかけて蓄積できること。で、職業としては税理士、銀行員、会計士、財務関連、不動産業、アパート経営、生命保険員、製造業関連というところが、まあ、いける形になりますよね。はい、でちなみに孫正義さん以外に溶剤門の方いましたかね。
結構やっぱ苦労したんですけど探すのに、これも外国の人ですけど、ビル・ゲイツさんが溶剤門って一応出てます。時差考えてないですけど、はい、から松井、野球の松井秀喜が溶剤門出てますね。そのくらいですかね。
なかなか難しいですね。
はい、
ちなみに、あ、ビル・ゲイツ、ちょうどいいところに出てきましたね、ビル・ゲイツ。多分ダメですけど。ちなみに皆さん、ビル・ゲイツがなんで大富豪になったか知ってます？ビル・ゲイツ。ビル・ゲイツの本とか読んだ方あります？漏れなくあの、ビル・ゲイツの本を読むと、ビル・ゲイツの本当の姿出てこないんですよね。はい。ビル・ゲイツは何をやったかっていうと、なんで大富豪になったかっていうと、ビジネスで成功したわけでもなく、マイクロソフトを大企業にしたわけでもなくて、自分が、オーナーとか社長、あ、社長ですね。社長を務める会社の株を、マイクロソフトの株を大暴落の時に空売りしたんです。わかります？空売りって。あの、落ちることをあらかじめ予測して、先に持ってる株を全部売り込んで、さらにそこから信用取引で全部売り込む。で、株が 大暴落したところを下で拾う。っていう話なんですね。はい。まあ、これ株やってる人だったらどんだけひどいことかってわかると思うんですけど、上場企業のね、創業者である人が、自社の株をね、大暴落の時に、単なる売り買いの売りじゃないですよ。空売りですからね。信用取引での空売りをしたんです。あれで大富豪になったお方なんですよね。これはちなみに本人はどこにも書いてありません。こういうことをやっちゃうのが、やっぱり財門っぽいですね、確かに。財のために暗躍してる。で、これでなんでバレないかって言ったら、わかりますよね。なんでかって言ったら。昔から一緒ですよね。商人が吸い上げたものがどこに行きますか、これは。お金は。鷹ですよね。はい。で、このスキムがちゃんとできてれば、財門は、財を稼いでもやられないんです。はい。孫正義さん。なるほどですね。はい。日本国内のことは何も言いません。はい。で、まあ、こういう形ですね。それ、溶剤門の言動っていうのはどういうことかっていうと、言動のチェックなんですけど、ね。キャリアの積み重ねができて、地道な努力が認められる仕事環境が好きだと。あとは、お金が稼ぐために、仲間同僚、お客様からの、信頼評価を獲得しようと動く。手堅く考え、行動していないと、お金は稼げないと考え行動している。 安心安定してリスクが少なく保証が大きいビジネス投資の判断基準としている。誠実で勤勉な人、質実剛健、真面目で信用信頼にあたる人物と言われる。ビジネス投資で物事を遂行するときには保守的に行う。ビジネス投資では経験を重視して空想や妄想を排除して行動している。人間関係を大切にして物事に対しても丁寧に接して几帳面に取り扱う。常に額に汗して働くことを厭わず勤勉であり、コツコツと実績を積み重ねている。不当な手段で儲けることは嫌いである。温厚で誠実、仲間、同僚を決して欺かない。どっしりと落ち着き感があるが、見た目に反しては気が小さい。正しく善良な人間だろうといつも心がけて仕事をしている。考え方は合理的であるが、安全であるかを常に判断基準にしている。時間、労力、お金の浪費はとことん嫌いである。いい加減な人に振り回されるとイライラがたまり怒り出すと止まらなくなる。一般常識に通じていて現実的な価値判断が正確にできる。物質的な性格を重んじ精神世界を軽んじる傾向がある。贅沢や華やかに着飾ることを嫌い、比較的質素な暮らしに徹している。普段から貯蓄を心がけ、投機的な色合いのビジネス投資には手を出さないという形ですよね。で、まあ成功のイメージですけれども、陽左衛門としての。誠実で勤勉、質実剛健、真面目で信用、信頼に当たると、他人に思われている。常に経験を重視して空想を排除、物質的な生活を重んじ、精神世界を軽んじるので、浮世離れした話には興味がなく、人生を哲学的に考えたり、思想的に捉えたりすることは少ないが、実際の人間関係を大切にしていると。何事に対しても丁寧に接して几帳面に取り扱う。正しく善良な人物であろうといつも心がけ、不当な手段で儲けることを嫌い、常に額に汗して働くことをいたわず勤勉であり、コツコツと実績を重ねていく。安全であるかを常に基準として判断していき、そのため無駄を極端に嫌う。一般常識に通じて現実的な価値判断が正確にできるので、何事もこのタイプの人間に任せておけば実務はきちんと処理してくれるので安心と、仕事がですね、次から次へと舞い込んでくるようになる。贅沢や華やかさを嫌い、質素な暮らしを求め、無駄を嫌う倹約家である。普段から貯蓄を心がけ、ビジネスで稼いだお金を財テクや不動産購入など再投資をしていく。ただし、投機的な色合いなものには手を出さず、手堅い方法を好むと。家庭生活を重視して、家族に対しても責任感がある。というのが、陽左衛門ですよね。はい。陽左衛門は、やっぱり本当に、この今の世界だと、不動産経営とかね、こういうもの非常に向いてますよね。不動産投資とかね。はい。あと、ただ投資っていう分野で言うと、海外投資とかで、あんまりそのスキームが固まっていないものに、勇気を持って挑戦するってことは、まあ、陽左衛門の人はやめた方がいいですね。なんでかというと、ちょっとでも失敗すると、めちゃくちゃ怒り出すんです。陽左衛門の人は。なんで、陽左衛門の人は、負けても仕方がないっていうふうに思えるような市場でしか投資とかの活動はしない方がいいですね。例えば株式市場、これはもうルールが明確じゃないですか。勝っても負けても文句は言えない。まあ、こういう市場であればですね、陽左衛門の人はまだ納得してくれる。あと日本の不動産市場、これもすでにね、スキームっていうのが明確にあるじゃないですか。で、こういうところで陽左衛門の人は負けたとしても、まあ我慢できるというところで、こういうフィールドでしか投資活動っていうのは陽左衛門の人はしない方がいいかもしれないですね。はい。ギャンブル的なことは避けるっていうところですね。はい。じゃあ次、月財の門ですね。で、月財の門っていうのはちょっと現代社会であまりいいキャラクターがいなかったんですけど、各から、ピックアップしていくですね、諸葛亮孔明だとか、あとは真田幸村っていう形ですね。はい。で、もともと僕がですね、真田孔明っていうのを名乗ったのは、まあ、単純明快にですね、僕は月財門だっていうのは当時ね、 日本から香港に出て、2003年ですけどね、2003年の26歳の時に日本から香港に出て、まあそこでですね、いろいろ華僑の人とやり取りする中でこういう思想っていうのにあってですね、それで僕は、まあ、月財門だって言ってのを初めてその時に認識できたんですね。で、ちょうどその時のタイミングで、まあ、1年目で会社のお仕事が軌道に乗ったんで、サラリーマンとしてのね、2年目から時間が暇になってしまったというところですね、副業ビジネスをやろうということになってですね、インターネットでの副業ビジネスを開始しようと思ったのはその時なんですけど、2004年だから27歳の時ですね。で、その時にですね、何のペンネームにしようか。だってこっちは現役サラリーマンじゃないですか。現役サラリーマンなんで会社にバレてしまっては困るわけなんですよね。で、当時それで考えたのが、月左衛門のキャラクター誰かっていうふうに見てた時に、この真田幸村、真田幸村っていうのは、自らは平和な感じだけど、真田幸村のイメージ写真ってすごい平和な感じなんですよね。手足が細くて、なんかいかにもこの剣とか触れなそうな感じの人なんですよね。で、そういう方がいらっしゃったんで、で、その人の戦い方はね、なんと自分自身はあまり表に出ないで、秘密クラブ的な組織を作って、それでですね、自分より強い10人の武将を集めて使いこなしていたっていうところに感動してですね。うん。で、まず真田。そしてあとは諸葛亮孔明の孔明ですね。この二つを取って、真田孔明って好きちゃったんですね、当時。はい。で、それで活動を開始したら、ブレイクしてしまったっていうのがね、当時の流れだったわけなんですけど。はい。ということで、2004年からですね、もう実はこの、門っていうのを使いこなしてたんですね。それがあったから、香港をベースに、中国本土とかいろんなとこ旅してて、あの時は会社の出張ですよね。出張で、まあ仕事をしてたわけなんですけど、まあ、華僑の方々に受け入れられたっていう形になるわけですよね。はい。他にちなみに分かってる限りで月財門っているんですかね。
月財門の人は経済面ではサイバーエージェントの藤田さんだけ見つかりました。あとはなぜか男性芸能人や野球選手がいっぱい出てきて、長嶋さん、キムタク、明石家さんま、清原桑田とか。
なるほど。そういう感じになってるわけですね。はい。あんまり現代社会で経済界で成功してる人ってあんまり意味わかんないですよね。
わかんないですね。
ね、いろいろちょくちょく調べても。はい、テンクレイですね。暗躍っていうのは大好きです。この暗躍って言葉がね、ビビビってくるわけですね。表に出てこのスター選手のように活躍するっていうことでなんかね、この嫌気を感じるっていうのが、まあ月左衛門が発動している状態なんですよね。はい。で、月左衛門って何かっていうと、キャピタルゲイン構築遂行能力を武器に戦う。人格円満、コミュニケーション能力を武器に戦う。人、物、金の集まるところに身を置き戦う。で、適職は、人、物、お金の集まるところに、自らの身を置くとよい。例えば、僕だった当時、障害収入5億円クラブっていうのはね、立ち上げたからね、こういう秘密クラブ的なことを作るとですね、すごい、まあ、ゾワゾワするわけですね。で、まあ、自分たちの持ち前の仲間たちのサービス精神が活かされ、それが周囲に伝わって人気を生んで参加した大勢の人数の人たちに満足感を与えることができると。で、まあサラリーマンとして、ね、商人、証券マン、商社マンとか、商売とか、これ営業とかのね、場で円滑な対人能力が求められる。で、もてなしの心とか気ぶらを活かせる、業種、職種って形ですよね。あと経営者としては投資関連、貿易、営業者、工業関連など流動的で比較的大きな規模のプロジェクトを中心的にまとめ上げる業種。で、商店系、サービス業とか、顧客をサポートするサービス業、創業ビジネスって形ですよね。はい。どっちかというと、本当月左衛門っていうのは、人格円満でないと、いけないと。最初のうちは。はい。で、その、まあ、人当たりの良さっていうかを利用してって単語自体が月左衛門っぽくなっちゃうんですよね。はい。で、人と人の間とかにポンと入ってくるわけですね。さらっと、この。うん。例えば月左衛門が発動してから中国ですごい楽だったのはですね、基本的に僕は、ね、玩具会社の、社員として営業活動していたわけなんで、一応看板を背負って活動してるわけですよね。で、会社に帰っていったら、お客さんの方向に、ぷってこの 背を向けて会社の上司の人に、まあ、ああだこうだって説明をすると。それで皆さんの協力を得て、なんか商品とか売れるものを協力して用意してもらう、玉を用意する。それで今度お客さんのところに行ったら、会社の方にパッてこの背を向けてですね、こっちの方の今度を味方になって、ね、あっちから一緒にビジネスを取ってこうぜみたいな感じで、なぜか知らないけどお客さんと同じ、家業の人たち同じ姿勢になって、この、VS 会社みたいな形で振りをしていると。それを両方の方でくるくるくるくるやっていっただけですね、右から左になってくるんですよ、こうやって、うん、それを繰り返しているだけで勝手に売り上げが立っていくというような状態を繰り返していたわけなんですよね。はい。なんかあんまりかっこよくないですね、これ暴露すると。でもちろん会社の中だと売ってきましたはーって形で、あの一生懸命やったふりをする。でも実際はお客さんの方が考えさせて、僕はタバコを吸って待ってるだけだったとかね。下手するとあのひどい時には会社のカタログとか全部持ってって、バーンって積み上げて、こっから売りたいものを勝手に選んどいて、僕はあのタバコ吸ってるからみたいな感じのいう話なんですね。でお客さんが選びましたと、あこれとこれ付箋ついてますね、じゃあこれ持ってきます。そしたらこれをあの本社のグローバル事業部の人に、この商品売れるかどうか確認してってバーってこのスキャンして投げて、うん、あとは全部用意してもらうと、ありがとうって言うだけだと僕はという状態だから、あの他の営業マンと速度が違うんですよね。他の営業マンはもっと真面目ですね。メーカーとはね、自分で考えて行動しないとダメだと。メーカーの人間が何を何個売るか、マーケットを掌握して自分でね、需要予測をして、それを元に提案をしていかないとダメだっていう感じの発想なんですよ、みんな。本当です、この教えが。うん。こういう、これ以外のことをすると怒られるんですよ、こういうね、あの、自分でお客さんにパーンって投げてなんかやったら、本当はタブーなんですよ、こんなやり方。はい。だから、他の人は速度がめちゃくちゃ遅いんです。そんな自分の頭に考えてね、儲かる商品が出てくるわけないんですけど。でも、だから日本のメーカーって今厳しいんですよ。日本のメーカーって、あの、昭和の時代はそれ正しかったんですよ、ある意味。なんでかというと、無から有の時代じゃないですか。そうするとお客さんの意見を聞くって言ったらお客さん知らないんですよ。この冷蔵庫って何とかね、パソコンって何とか、ファミコンって何とか、そういう時代だったじゃないですか、昔。だからメーカー主導型になって、お客さんの話なんか聞かないで、メーカーが商品を作ったものを上からね、風上から風下に流すって言うんですよ、メーカーの人たちは。あのお客さんのことを風上って言わないんですよ、メーカーの人間は。昭和の生きたメーカーの人間は風上はメーカーでね、風上から風下に流していくんですよ。うん。ところがどっこい、もう今の世の中っていうのは、すでにありとあらゆるものが、大多数のものが存在しちゃってる世の中。全く新しい画期的な新商品なんかなくて、なんかどれもバージョンアップ版しかないわけじゃないですか、どの業界も。ね。あの、僕が勤務した会社なんかも、ね、日本とか見て、おもちゃ売り場とか見ると、未だにこれ同じじゃないかっていうのを売ってますよね。うん。そんなに変わんないわけです。あの、ちょっとギミックが変わったりしてますけど、キャラクターが変わったりは。で、全く同じものやってるんですよ。で、もう、そういう時代にですね、風上から風下みたいなやり方をしてたら、誰もそんなのね、買ってくれるわけないんですよ。うん。だから、それだったら、もう会社内で持ってるね、ソースを全部探して、とにかくお客さんに一度全部ぶん投げてみると。ね、数量もそっちで決めてくれって。うちは利益はこんだけ取んなきゃいけないし、商品のミニマムオーダーコンティティはこれだから、これをクリアすれば全部僕は作るよって言ってただけなんですよ、本当は。タバコを吸いながら。うん。あとは、このね、先にそっちを固めてから、メーカーの方にね、帰ってって、ね、あの、自分で1年間の計画を立ててきました、つって。本当はお客さんに決めさせてるんですから、注文で。うん。で、会社内では自分が立てたことになっている計画をもとに商品を作っていく。そうすると、なんと在庫が残らない。っていうことをひたすらやってたんですよ。でもこれね、本当は見つかると怒られちゃうんですよ。でもこういうことやってるから、パナソニック1兆7000億とかね、あの、なんとかが1兆赤字かと思う。パナソニック、ソニー、東芝、シャープってみんな赤字になっちゃうんですよ。で、一般の人たちが見たらなんであれ赤字になるのかってわかんなくないですか？あれは未だにその、ものづくり日本っていうね、このメーカーの精神が根深くどの企業にも残ってるんですよ、メーカーには。だからお客さんに聞いて御用聞きになってね、それをお客さんに必要なものを必要なだけ作るなんて発想はありえないわけなんですよ、日本では。メーカーでは。で、もちろん新しく出てきたようなメーカーっていうのはそういう常識ってないんで、昭和の時代生きてないとかないんで、お客さんが必要なものを必要なだけ作ってるところは生き残ってるんですよ。うん。だからここがね、かわいそうですね、メーカーの人たち。あれ一回ね、本当にとことんドーンってなんないと、上を全員切んないとわかんないですよね。人を全員入れ替えないと。うん。御用聞き営業っていうのはダメなんです。はい。 本当だったらパチンパチン反抗してるだけでね、これ儲かる商売って日本っていっぱい持ってるんですよ、日本ってね、ソースは。でもね、日本の商品をね、勝手に海外に売ろうとしてたって、このメーカーが風上だから、絶対イエスなんて言わないんですよ、みんな。売らなくていいからって言いますよ、そんなの。みんな、どこの会社も。うん。というのが、今の日本の現状です。はい。なんで、まあ、営業マンとしてね、やってる方っていうのも、会社でそういうの決まってたとしても、月財門とかに目覚めていくと、こういうことっていうのが簡単にできると思うんですよね。どっちが先かの話じゃないですか。卵が先かだ。ね、鶏が先かみたいな話じゃないですか。これって。うん。というやり方をすると、非常に簡単に営業成績って上げられるかなっていうのは思いますよね。はい。で、もちろん外側、どっちに対してもやってきたことは自分の功績でいいわけですから。お客さんに対しては、会社と交渉してきましたと。ね。これを作らせてもらいますっていうふうに言って。で、会社に戻ってきたら、計画をたくさん立ててきて、そのままね、会社の命令通りに押し込んできました。で、本当は注文取らってるものをそのまま出しただけなんですけど、これ、言葉一つで変わっちゃうわけですね、これ。全部単語が。っていうことをやっていくと、今のメーカーの中でもね、生き残っていけるかなっていうのがありますよね。ということをやるのが月財務です。簡単に言うと会社の中でも。はい。で、言動ですよね。人がたくさん集まるところに自らの身を置くのが得意である。はい。人がたくさんいても持ち前のサービス精神を生かし、大勢の人たちに満足感を与えられる。おもてなしの心を持ち、気配りを生かして多くの人たちと関わりながら仕事ができる。流動的で比較的大きな規模のプロジェクトを任されることが多い。社交的で人格円満で仲間同僚お客様とのコミュニケーション能力が高い。セミナー会場やビジネス交流会など多くの人たちが集まるところで力を発揮できる。人と出会うこと、人と人をつなげることを進んで行っている。集団組織、会社などでハブ的な役割を担っている。様々な分野のことに興味を持ち、多趣味である。仲間同僚と一緒に仕事をする環境で、昼夜の区別なく活動している。常に相手の立場で物事を考え、その相手に合わせた会話ができる。仲間同僚、お客様との対人関係で、表立って衝突や摩擦を起こすことはない。現実的価値観を中心に考えているので、自分の損失を感じると怒りの気持ちが生じる。表向きは人格者として保っているが、実は周囲の変化には巧みに対応ができる。常に多くの、計り事を胸の内に秘めて活動している。ビジネス投資への、興味関心は高いが、実はお金自体に対しては執着が弱い。仲間同僚お客様への義理と社交のためにお金を費やすことを厭わない。現実世界を重視するので、精神世界よりも物質世界の価値観を重視。食欲は昔から旺盛である。ダイエットを意識しない限りいろいろ食べてしまう。ビジネスや投資で儲けた分使う傾向にある。これがね、言動の特徴ですよね。ちなみに月財務の成功のイメージですけど、現実世界を重視するんで精神世界よりも物質世界の価値観を重視。社交的で人格円満で人とのコミュニケーション能力が高い。セミナー会場やビジネス交流会など多くの人たちが集まるところで力を発揮する。人と出会うこと、人と人とをつなげることなどを進んで行おうとするため、様々な集団組織、会社、クラブなどで、ハブ的な役割になることで、その進化を発揮。ビジネスのテーマも様々な分野に興味を持ち、多趣味で、人が集まるクラブ、会、サークルを主催し、中心的な位置づけている。ビジネスパートナー、仲間、同僚、上司、後輩、様々な位置の人と人とを結びつけ、昼夜の区別なく活動する。常に相手の立場で物事を考え、その相手に合わせた会話ができるので、表立って対人関係で衝突や摩擦を起こすことはない。ビジネス投資への興味関心は、とても高いが、実はお金自体に対しての執着は弱い。曰く、ビジネスパートナー仲間同僚たちへの義理と社交のためのお金は費やすことができる。ビジネスや投資で大きく儲けて大きく使おうという思考が働いているので、義理人情を重視する形で、自らビジネスを作り上げ、無一文から財を築くという形ですね。まあ、これが月財務の、成功の、イメージですね。はい。だこういう形で、財務には、陰と陽ね、二つの、ものがあります。はい。陽財務と、月財務。はい。はい。では次はですね、財務の方が、己を使いこなす。己の自分の門を使いこなすっていうところですね。 はい。これは、ひとまず、陽左衛門、月左衛門、共通のことをお話していきたいと思います。共通のことを中心に。はい。まずこれ超重要です。相対関係。ね。左衛門は、総門から生じられる場所にいます。で、左衛門が家門を生じます。立門が左衛門を告します。左衛門が宗門を告します。こういう相対関係になってるわけですね、左衛門は。はい。で、左衛門を発動させるためには、まあ、立門の時同様ですね、このマズローの欲求五段階説っていうのが、まあ、非常にこの重要になってきます。はい。なんでかというとですね、これそれぞれの、欲求を満たしてないと、左衛門としての暗躍っていうね、これ自分の気配を消すことができなくなってしまうんですよ。なんで、幼い時にできる限りこの欲っていうのを幼い時から成長の過程でできる限りこの人間のね基本的に根本的に持つ欲っていうのを全部処理しておくとね満足いくまで処理しておく1番目ね生理的欲求2番目安全の欲求3番目所属と愛の欲求4番目承認の欲求っていうところまでですねまあ最低限クリアしとかないと暗躍しないで俺やってるよやってるよって目立っちゃうんですよねわかりますね、これポイント。ね。自己実現の欲求っていうのがないと、どうしても財門ってですね、例えば具体的に言うと、そもそも飯食うの大変なんだよねって財門って、財門っぽくないですよね。嫌じゃないですか、他の門の人。飯食うのも大変な財門とビジネス一緒に組みたいと思います。嫌ですよね、そういうの。財門だったらやっぱりお金はね、この稼げるような人っていうのはね、やっぱり重要なわけですね。はい。で、財門にもかかわらずお金が稼げないってことは、やっぱり問題がこのマズローの5段階欲求に、欲求5段階説にあるっていうところも多くあるんですよね。例えば財門がね、僕をね、その組織に混ぜてよとかね、僕を愛してくれよって言ったら結構、まあ、うざくないですか？みんなに。ね。あとは財門が、僕こんなことやってるよ、認めて認めてってやったら、超うざくないですか？財門じゃないじゃんっていうね。で、やっぱり財門っていうのは常に、ね、この、なんだろう、暗黒に暗闇に身を引き染めてるっていうのがこの成功のこの哲学なわけなんですよね。表に出れば出るほど、財門っていうのは、これ弱っていかなきゃいけないわけです。うん。たまには出てもいいけども、出過ぎは嫌だっていうね、ところは、非常に重要ですよね。なんで、この欲求っていうのはやっぱりですね、幼い頃から、この成長の過程で、これ全部ね、この全てね、満たしておいてあげると、大人になった時に、社会に出た時に、この財門としてうまく活動できるんじゃないかなっていうのがありますよね。はい。で、財門なんですけども、やっぱり自分の強みを強くするということで、この時代の流れっていうのがまずありますよね。で、今の世の中だと、インターネットを中心とした情報工学の活用。あとは、この銀行っていうところを活用した金融工学の活動。ね、こういうところが二つね、大きなテーマがあると思います。でこういうね、世の中の流れが分からないと、財門としてね、人がどこに集まっているのか、人、物、金っていうのがどこに集まっているか、物、情報、サービスが、どういうところにあるのかっていうのを、まあ、察知することはできないわけですね。はい。なんでこの時代の流れっていうのは常に、関心を持ってくださいっていうことですね。次、内臓。それで、財門にとってやっぱり重要なのは、肝。と、火の部分ですね。肝、心、脾、肺、腎の中で、肝と脾臓っていうところが非常に重要になってくると思います。はい。なんでかというと、心はカリスマ性ですよね。肺は影響力、威圧力ですよね。で、腎は攻撃性とかですね、集中力とかいう感じですよね。うん。だから、例えばね、立門の特技では、まあ、五行全部大切ですけども、心と肺、ね、カリスマ性と影響力と威圧感っていうのは非常に重要ですよっていうのがありますよね。あとは総務のところだと、腎、直感力を働くための腎が必要ですよっていうのがありましたよね。まあ、関門のところは、財門のところはですね、そうではなくて、この影響力もカリスマ性っていうのも、まあ、それほど必要ではないと。重要なのは、この肝っていうところと、脾臓ですよね。簡単に言うと肝っていうのは、理解力と判断力とか、決断力とかそういうところ。あとは、 火っていうのは地震ですよね。無意味な地震とかね、うん、そういうところが必要になります。はい。だ暗闇の中でね、1000人がいて1000人誰も認めてくれないような状況であっても、一人ね自分で勝手に納得してにやついていられるっていうやつがやっぱり財門のねこの輝ける姿なわけですね。はい。で、まあ、例えば勘っていうのがそのうちで非常に重要になってくるわけなんですけど、やっぱり財門ってですね、この瞬時にね、このどういうことが行われているかっていうのをパンと見て分かるようなことにならないとですね、非常にもったいないことがあるわけなんですよね。いろんな人がいたらいろんな人を理解するとかね、そういうところが必要なわけなんですよね。もしくは、例えば相手と一目会った時に、あ、この人はどういうタイプの人だっていうのを瞬時に察知して、その方と合わせていろいろお話ができるようにならないと、この人と人の間に入るとかそういうことができないわけですね。なんでこの肝っていうのがその力としては非常に重要になります。で、例えば肝臓を弱らすとどうなるかというと、精神的にね、思考活動の低下、ぼんやり無気力っていうのになりますよね。はい。で、血液も、まあ、こういう形に問題が出てきます。筋肉も、まあ爪の変形含めて問題が出てきます。目の充血、霞、乾燥、めまいっていう形でも出てきます。はい。で、肝っていうのが強くなると、このとにかく判断力とかね、決断力とか状況把握とか、そういうところができるようになってくるわけなんですね。はい。なんで、肝臓を常にクリーンな状態にしとくというのは、非常に重要になってきます。で、ここがやっぱり飲みすぎちゃったりすると、またこれもね、難しいところなんですけど、財門がこの金を大きく掴むと、すぐこの先に走ったりするんですよね。飲みたくなっちゃうんですよ。それで踊り子さんがいるようなところにも通っちゃうわけなんですよ。そうするとたちまち落ちていくっていう。で、落ちて、またね、そうすると酒飲む気力もなくなって、肝臓が綺麗になっていくとまた復活していくみたいな。こういうことを繰り返してる人もたくさんいるんですよね。財門の中には。はい。あと、脾臓っていうのも非常に重要で、脾臓でやっぱりですね、自信を表すための脾臓じゃなくて、後ろに入っていっても、この状態は非常に自分にとっていいことなんだっていうようなね、そのね、無意味なこの自信っていうのが必要なわけなんですよね、財門には。ということで、やっぱりですね、この酒と甘いものっていうのは非常に大敵なわけなんですよね、財門にとって。で、まあ、シュガーズ、砂糖、甘味料、蜂蜜、フルーツ、チョコレート、ケーキ、缶コーヒー、ジュース。まあ、これは根絶しないとならないですよね、財門として暗躍するために。はい。まずこれはですね、真っ先に脾臓をやっつけます。あとは肝臓も、まあ、様々な流れが止まることによって、気、水、血の流れが止まることによってですね、肝臓の空だきみたいな状態が起こって、肝臓ってなんか知らないですけど、この100度とか200度ぐらいになるみたいですよね。それを血っていうものが覆ってることによって、絶妙なバランスを保ってるみたいなんですね。で、するとこの流れがね、悪くなってしまうと、肝臓が空だき状態になって、燃えてってしまうっていう。うん、そうすると財門としての動きがうまく働かなくなってきてしまうっていうのがありますよね。はい。なんで、まあ、財門の方は、まあ、特にね、この内臓の部分いろいろありますけども、この肝臓と脾臓っていうところはね、中心に、この強化、もしくは健康な状態にしておくといいんじゃないかなっていうのがありますよね。はい。で、あとは、自分の弱いところを強くするっていうのがありますけど、まさにこれ財門がですね、ここが非常に大きなポイントになっています。まず仲間とパートナーというところですけども、財門って自分がですね、自分自身が優秀になる必要はないっていうのが一つあります。というのはどういうことかっていうと、自分がすごいですよ、自分が作ったものですよっていうものを売ってもですね、誰も買ってくれないわけなんですよ。はい。誰も人はそこに興味を持たないわけなんです。自分が作ったものっていうのは、オリジナルの商品っていうのは。そうでなくて、誰か、立門のすごい人が作った商品ですよ。総門のすごい人が作った商品ですよ。ね。宗門の人が研究し尽くした商品ですよ。あとは、関門の人が徹底的にサポートしてくれるサービスですよ。こういうものを第三者の人たちに使えることで、それを財門が伝えると、非常になんかですね、人が興味を持つんですよね。興味を持つんです。で、その商品が欲しくなるっていうことが起こるわけなんですね。 で、そういう他人が作ったもの、情報サービスを財門を通して発することによって、様々な人たちが興味を持つ。ということになるわけなんですよね。なんで、そういう時に財門が、俺作ったとかね、俺がすごいっていうふうにやってしまうと、これは儲かんないわけなんです。全く。財門としての機能が発動しないわけなんです。なんで、財門は、ある意味ですね、自分自身は何もできない方がいいぐらいっていうね、ね。でも、妙な自信と、妙な理解力だけあるっていうのは、財門がですね、やっぱり非常に活躍できるっていうのはありますよね。なんで、財門もですね、実は学校の勉強とかを一切いらないですよね。本当に。なんでかというと、学校の勉強にしても、なんか資格とかもいらないですよね。なんかの資格も。ある意味、何も極める必要ないんですよ、財門の場合は。お伝えする能力だけあればいいんです。人に聞いた話を理解して、うんうん、それはすごいですね。理解したものをね、第三者に伝える。これ右から左ですよね。この能力、あとは、旅先をフラフラする能力とかね、まあそういうのありますよね。いろんなところに行くと、いろんな人、物、情報っていうのを目に触れて、こんなすごい人がいた、こんなすごい商品があったっていうことをね。人から人に伝えていくっていう。この能力さえあればいいわけなんで、自分自身が何かの道を極める必要っていうのは何もないわけなんです。資格とか邪魔です。お勉強の履歴邪魔です。こういうものがあればあるほど、自分の自我が出てきちゃうんですよ。どうしても。うん。財門以外のところが立っちゃうんですね。そうすると、そこを自慢しだしちゃったりとかしだしちゃうと、これがこれでですね、意味がなくなってしまうわけなんですよね。なんで、財門の動きをするときっていうのは、もう無の状態になっていく。この、馬鹿そのものでいるっていうのが理想なわけなんですよね。うん。で、そうすると、この、マスターとして教えてくれる人も、何でも教えてくれるようになる。で、そうすると、そこで自分の理解の、あれも、深まって、それを第三者にお伝えすることができるっていうふうになるわけですからね。ここが自分が中途半端にできてしまうと、極めようとしてしまうと、これマスターって言われる人たちが現れなくなってしまうわけじゃないですか。なんで常に自分は、死の交渉で優勝、ね、このいう一番常に下の状態にいるっていうイメージを常に持ってもらって、ね、何もできないっていう状態でも皆さんと一緒に実行していきますよっていうこういう立ち位置、これがベターですよね、一番ね。うん。逆に言うと財務の場合面白くて、本当はできたとしても隠すってこといっぱいありますよね。うん、できないことにしとくとか、うん、できないことをできるっていうと嘘よりも、できないことをできるっていう嘘だとなんか謙虚とかになりません？世の中だと謙虚な人とかね、なりますよね。うん、できないことをできるっていうとちょっとこれ嘘つきみたいな感じですけど、これ方向がちょっとくるってこの手のひらと表と裏変えただけで、なんかね、謙虚的な日本人的になりますよね、なんかね。はい。うん。そういう精神が必要です。財門には。うん。はい。で、そういうスタンスでやっていくと、このまずお客さんより先に、この元ネタを提供してくれる人っていうのは、次から次に、現れるようになります。うん。例えば僕もですね、今僕が皆さんにお伝えしている話とか様々ありますけど、まあ、そのうちに、僕がこの研究して調べたものっていうのはほとんどなくて、やっぱりどっかに行って聞いてきたりとかね、そういうものを、まあ、集めてるだけなんですね、すべてね。マスターとかすごい人って言われる人たちから聞いたことを集めてやってるだけなんで、僕自身が何ができるかって言ったら、僕何もやってないわけじゃないですか。スピーカーとして話してるだけだと。うん。吟遊詩人なだけなんですね、僕は。はっきり言って。うん。ね。他の国、他の地域、ね。あと他の階級の人たちから教えてもらったことを、皆さんにそのまま右から左にお伝えしているだけなんですよね。例えば僕は月財門ですけど。はい。というのが、まあ理想的な姿です。はい。なんで、ここの部分はね、仲間パートナーありきなんですね。財門の場合はね。はい。なんで、そのためには、脾臓とこの肝臓というところを強化してですね、とにかく理解力を上げると。あとは無意味な妙な、この耐えられる自信を持つみたいなね。そういうところが、まあ、非常に重要になってきますよね。はい。あと、風水なんですけれども、なるべくやっぱり、奥に引っ込んでるっていうのが理想的ですよね。はい。表舞台に立たないっていうのが、本当は理想的です。はい。 例えば、まあ、仲間とたくさんいた時もね、自分はどこに立つかというと、中心のセンター取っちゃダメなんですよね。後ろの方でちょこっと立ってるみたいな。うん。いうような感じが、まあ一番理想なポジショニングですよね。はい。そういうようなことを繰り返していくとですね、やっぱりいい運が巡り込んでくるわけですね。いい運と言われるようなものが。はい。まあ運のいい悪いってないっていうふうに言ってますけど、まあでもこの好機ってやつが巡り込んでくるわけですね。誰かが声かけてくれたり、なんかその面白い情報を教えてくれたりとかね。そういうことが起こるわけなんですよね。だから風水って部分だと財門の人は、なるべく目立つところに行かない。隠れたところに行く。ね。いうことが非常に重要になってくると思います。で、日々の言動ですけれども、まあ、これは、ね、家の外だろうが、家の中だろうが、やっぱりね、同じように誰に対しても、このうまく合わせるような、この環境っていうのを整っていく。だ例えば、外では財務の動きをしてるけれども、家の中だと財務の動きができてないとかね、家の中だとどうやってるとか、こういうようなものはちょっと、やっぱり良くないですよね。財門っていうのは、いかなる時であっても、一人でいる時以外は、もう常に、この相手に合わせていくっていうね、このセンスを常にジャブのように磨いていかなきゃいけないんですよね。うん。例えば家庭内の夫婦関係とかでも、ね、女性が旦那さんに対して、旦那さんが奥さんに対して、ね、これはなんかその財門以外のところを出して、このどうやってしまったりとかね、ガンガン言ってしまったり、自分の意見を押し通ってしまったりっていうのは、やっぱりこれ財門の動きとしては失格なわけなんですね。財門は常に怒られる時も、もうどんな人が相手にしても、親だろうが、兄弟だろうが、ね、奥さんだろうが、子供たちだろうが、同じようにこの相手に合わせていくっていう能力がね、必要なわけですね。まあ自分の娘を前にして種明かしはしちゃ嫌ですけどね。はい。はい。自分の娘が来てるんでね、今日はね。はい。まあというところが、まあ非常に重要になってくるんですね。なんで、もう財門っていうのは、一人でいる時以外、ね、常にこういう体制でいるっていうのを心がけてください。家の中にいたとしても、なんか端っこの方でね、寝っ転がって密かにしてるとかね、これがやっぱり財門の理想的な姿ですよね。はい。外にいた時も、大勢いたとしたら、ね、隅っこの方に座っておくと。これがね、理想的な立ち位置ですよね。うん。で、知る人ぞ知る存在になっていくっていうのが、まあ、ポイントにあるかなっていうのがありますよね。はい。あとは、財門と組む時のパートナーっていうのがあるんですけど、今のところの統計で非常に高い確率で、財門と財門が来ると裏切り合うっていうのがありますよね。はい。僕が財門と組んだビジネスで全部裏切られてますね。簡単に言うと。はい。どっちかというと最初は僕の方が力があるっていうか、ね、人に伝えるよう、力があるんですけども、それで無名の財門とかをちょっと褒めたたいたりすると、上がった瞬間財門は自分でこのやろうと思うんで、うん、それを持ってってしまう。しかも財門それ悪いと思ってないです。これは自分は、計略によって勝ち取ったっていう形で思うかもしれない。わかりますね、この。だから別に裏切ったわけではないんですよね。囚われ通りに動いてる。そういう思考でやってるんで、やっぱりこの、とにかく財門が、ね、人々に対してお伝えして人々を集めてくる。ここの部分は、自信を持ってもらって、隠れた自信を持ってもらうんですけど、この力をですね、財門に振ってしまうと、お互いがなんか、うまくいかなくなるっていうのはもう統計学的に出てますね、今のところ。はい。まあ、いろんな方の話を聞いてると、財門の方の、ああ、それあったあった、それで裏切られたんだ、みたいな話が出てくるわけですよ。みんな同じような形で失敗してるんですね、事業とか。財門と財門って最初お互いほら人当たりね、うまく合わせられんで、なんかこの気があったりとかもするような錯覚には陥るんですけど、実際ビジネスやるとね、この集められる、お客さんを集められる力を持ってる人がそっちに投げた瞬間に裏切ってくるんですよね、だんだんと。うん。いうことが何度も何度もね、この、やっぱり僕だけじゃなくていろんなところでも起きてるようなんで、やっぱりこういう部分でも、財門は財門とビジネスを組まないと。うん。財門と財門はビジネスを組まないけど、情報交換するだけにしとくと。ね。いうところにしとくといいかなっていうのがありますよね。でも財門は基本的に立門とも組めるし、総門とも組めるし、関門とも組めるし、衆門とも組める。ね、様々な門と、組むことができます。なんでかというと、その道ですごい達人を見つけたら、ね、その道ですごい商品を作った人を見つけたら、その道ですごい商品を売ってる人が、見つけたら、ね、その道ですごい研究をしてる人、に見つけたら、 その人たちと一緒に組んで、その人たちは大抵その道でスペシャリストだった場合、あまりお客さんを集めたりとかね、この販売したりって得意じゃなかったりするんで、そこをやってあげるっていうところにすると、およそ商品のね、発掘には困らないっていうね、形になるわけなんですよね。だ日々そのために、ね、物情報サービスっていうのが自分のところに情報として入ってくるために、普段はどうやることなく姿を消して、でもちょっと知る人と知る存在になると情報が入ってくるようになるわけなんですね。だこの風水っていうかですね、この立ち位置っていうのをうまく覚えてくると財運としてうまくどんどん発動してくる。そうすると、先に自分よりすごい人たちがどんどんと情報を教えてくれるようになるっていう体制が生まれるようになって、その情報を、ね、柳の下で三味線持って、この吟遊詩人のように語っていくと、人が立ち止まって、集まってくれる。それ集まってきてくれたところに、関門の舞台がクロージングに行くみたいな。そういう流れを作っていくとですね、うまくこのビジネスが、組み立っていけるわけなんですよね。はい。だ戦争の時代でもそうですよね。財門は何がもって計略かってすると、もう、あえてそこにね、人が集まるような流れをうまく作っていく。ね。それで、自分もそこの住民みたいなふりをして、もう一緒に暮らしていく。で、人が、例えばね、いっぱい家を建てた。そこが安心な場所だよってなった時に、ね、一気にこの、ダムを決壊させて水攻めに住む、みたいなね。こういうことを、戦い方をするのが財門なんですね。もともとが。あとは例えば、ね、逃げ場のないところに、どんどん敵を追い込んでいって、そこで屈強の関門君たちが待ち構えていて、ズバズバとこう冷酷に殺していくみたいな。でも財門の人は怖いっつって高台で見ないでこれ怖いなって言いながらやってるみたいな。こういう感じのが財門なわけなんですよね。うん。イメージ的には。だ一見卑怯じゃんって思うかもしれないんですけど、まあ、囚われですからね、これはね。仕方ないですよね。はい。というところがありますよね。はい。で、まあ、財門も、やっぱり自分の強すぎるところをね、弱くするっていうところも、まあ、非常に必要になってきます。やっぱり財門がとことんね、財門を押し切ろうとすると、それこそ犯罪者になってしまうというところが、やっぱりありますんで、ね。やはり財門は、ある程度のことをやるときには、関門のね、パートナーによって、この抑制された状態っていうのを作っておくと、非常に良いかもしれないですよね。はい。財門が本当財門をね、フルに発揮しようとすると、何でもできちゃうわけなんですよね。うん。どんな策でも思いついてしまうわけなんですよ。例えば、ね、こうしたら相手を陥れられてしまうとかね、そういうことも簡単に思いついてしまうんですよ。例えば、この五行の相克関係とかを、陰陽師のように相手に使うことってできちゃうんですよ。どういう相手をどういうふうに陥れるかって簡単に発想できちゃうわけなんです。くるくるくるっつって。うん。じゃあ、彼に対してこういうことを言い続ける人を用意しようとかね。ひどいことできちゃうわけですよ。うん。でもそれをやるかやらないかって言ったら、やっぱり、ちょっとその、ね、自我っていう部分も関係していて、ね、自我の徳っていうところはやっぱり関係するわけですね。人間として人としてって話になってくるんで、そこは一歩、引かないといけない部分でもあるわけですね、財門は。で、例えば有名な話だと、例えば昔、これも物語上の話なんで、本当に彼らが実在したかっていうのはわからないんですけど、例えば劉備玄徳とね、諸葛亮孔明の話、三国志、ね、三国演義っていうね、舞台、ドラマの話なんですけども、まあ、彼らも、本当は、諸葛亮孔明は、相手を倒すだけだったら、どんな手段でも取ることができた。ところが、劉備玄徳の徳っていうものを、重んじていて、劉備玄徳が最終的に徳を理由にその方法はやめようって言った時には一歩引いたっていうね。こういう話が残ってるわけですね、今に。うん。だ本当は策的には何でも考えついてしまうんだけども、ちゃんと自分の上官であるね、劉備玄徳の徳っていうところを重んじて、そこを判断基準にしたわけですね、やるやらない。うん。相手を倒せてもこの方法では勝たないようにするっていうところを一歩引いたわけなんですよね。はい。という話にもある通り、やっぱりそこは財門として何でもやっちゃう。でも、押し通しちゃうっていうところはですね、自分と組むパートナーたちの、やっぱりどこまでが彼らのリミッターなんだっていうね、ところをよく理解してあげた上で、そこをストッパーにしとくっていう形なんですよね。うん。はい。じゃないと、本当ね、財門の人、やりすぎてしまうと、今度は 人が得っていう部分とかでね、そういうところで動かなくなってしまって、人が離れててしまうっていうことがありますんでね。はい。だ何も結果さえ出せればいいっていうわけでもないと、世の中は。やっぱり人間それぞれの囚われで生きてますんで、その囚われっていうのを尊重して、やっていくことで妥協点を見出すことで、その中でもギリギリできるところっていうところで線引きをしていくわけですよね。うん。これをやらないとパートナーとの関係も長く続かないと。離れていってしまうと。他の門のね、パートナー。という形なわけなんですよね。はい。だこれは在門の方は、ね、頭脳的な役割を、組織の中ですることになった時にも、重要視してもらいたいなというふうに思いますよね。はい。で、まあ、在門の相対関係のおさらいなんですけれども、はい。はい。立門と在門の関係ですね。で、ちなみに、在門が自分自身の中で自我っていうのが出ると、人とお金が集まらなくなります。情報も集まらなくなります。はい。ね。でもですね、実際は、在門というのはですね、人がいないところでは自分自身をめちゃくちゃ高めといていいんですよ。ずーっと。なんでかというと、自分自身の心身が弱い状態だと、これまたね、在に流せないんですよ。力を。在門というのはやっぱりこの、ね、立門から告されてる関係にあるじゃないですか。だから、自分が本当は成果を出しているのに、ね、誰も認めてくれないっていう状況に耐え続けなきゃいけないんですよ、ずーっと。ってことは、自我からずーっと自分自身でやってることって告されてるんですよ。本当は僕がやってるのにとかね。そういうのをずーっと黙っておかなきゃいけないんですよ。ってことは、自我のエネルギーが弱ってると、それっていうのもダメージが受けるわけなんですよ。なので常に、心身な健康が、状態が保っててる、ね、心身が屈強な在門の方が、在門に徹することができるわけなんですよね。だからこれ面白いことに、すべての門において、自我っていうね、この立門の要素っていうのは外せないんですよ。すべての人が立門の要素を持っているんですけれども、立門の要素プラス何かっていう形になってるんですよね、構造的には。はい。で、その立門との、相対関係はどういうものなのかっていうところで、様々な門が発生してるわけなんですね。なんで、在門の人も常にこう自分自身を鍛えておく、心身を鍛えておくっていうのは非常に重要になりますよね。弱ってると在門が発動できません。はい。でちなみに、まあ人間関係で言うと、これ立門の人はとにかくですね、在門が大好きです。僕がね、お付き合いしている経営者の方々っていうのを、まあいろいろ見ていくと、この立門のね、まあ要立門の方とかが、自分でこの社員の方を雇っていったりすると、その人が創業社長とかね、社長さんで、社員の門を見たりするとですね、在門ばっかになったりするんですよね。こういう経営者の方が何人もいらっしゃるんですよ。なんで、自然に自分が、お付き合いしやすい人種っていうのを選んだときには、やっぱりこの在門にね、立門はこの行くっていうのは、この確率論的にも周りでたくさん見てますんで、まあこれはね、劉備玄徳がね、最初に歴史上では諸葛亮孔明のところに参考の例に行ったっていうのありますけど、まさにそれも表してるんじゃないかなっていうのがありますよね。はい。あとは、総門との相対関係ですね。で、総門は、このね、センスがある、流行に乗っていける商品を見つけて、それを右から左に流せるっていうのがありますよね。はい。なんで、在門はですね、何か商品とかアイデアにこもった時には、とりあえず総門の人に聞いてみるとかね、あとは総門的な活動をしてみる。ふらふらと、ほわほわと、あっちこっちに出向いて、楽しいことを自分が昨日思うままに、楽しい、行きたい場所、行きたいところに行ってみるっていうのも非常に重要だったりします。総門に、在門が、ね、立ち止まってしまった時には、総門に一回戻してね、旅に出るっていうのが非常に重要になってくると思います。はい。旅に出て、いろんなところでいろんな人と会うっていうところですね。はい。で、次に関門ですね。関門。で、関門はですね、在門が集めてきた、ね、様々な新しい画期的な新商品、もの、情報サービス、ね、あとはすごい人、立門というのはすごい人、ね、長年の研究をし続けてきた月収門とか陽収門のすごい人の情報、 こういうね、情報を集めてきたものを、関門に対して、ね、それを、じゃあこれをサービス提供して、そのまま、やってくださいっていうような流れを作ることができます。はい。だそういう意味だと、ビジネスパートナーとして、ね、一緒に現場でやっていく上ではですね、財門と関門のパートナーシップってめちゃくちゃ強いです。うん。財門が情報を持ってますよね。物も情報サービスも持ってますよね。それをもとに関門とともに売っていくっていう形で作っていくとですね、めちゃくちゃ強いです。この力は。だからこれは戦争時代もそうですよね。うん。財門が人を一箇所に生かして、関門がそこを口差しにするみたいな。ね。うん。最強の男たちが、このズバズバとやっていくっていうような流れを組めるわけですね。はい。あとは、ね。財門が語ってるうちっていうのは、まだですね、秘密クラブ的な話なんですよ。なんか知る人ぞ知る話で。で、財門がマスにね、お話を広げようとすればするほど、これまた力がね、どんどん流れていっちゃうんですよ。でも、財門はこういう力があるんです。秘密クラブ的な組織、精神世界を共有できるね、仲間たちを一箇所に集めることができるんです。例えばこれで分かりやすいのが、真田、雪村ですね。真田幸村はどういうことをやってるかって歴史に残ってる話だと、彼が一番人集めに成功したのは、自分よりも強い人たちが集まってきた理由っていうのは、あの、6つのお金のマークなに全てが集約されてるわけですね。で、あのコインの意味って何かというと、ね、僕たちはどうせ死んでも、あの世に持っていけるものは、三途の川を通るときに払うとされる、たったこのね、六文の銭だけなんだから、ね、一丁やったろうぜみたいな話なんですよね。だこういう理念とかを作って秘密クラブ的に集まってきた人なんですよね。だから自分よりすごい強いこの重有士って言われる人たちがね、一緒に戦ってくれたっていう話なわけなんですね。で、こういうやつをね、作るのが非常にうまいわけなんですね、財門は。ところがこれは、財門が自分で語ってるうちっていうのは、幹部系とかそのコアな仲間の人たちしか集まってこないんです。そういうレベルの人たちしか。で、これが、マスのマーケットっていう民っていう風になった時には、財門が直接民とかその周りの人たちに接するのは向いてないわけなんです。秘密のことしか語れないから、財門は。基本的には。で、そこがですね、財門が話したことを、関門が復唱する形で語り直すと、めちゃくちゃ広がってくるわけです。しかもその言葉が、清く正しく美しく答える、聞こえるんです。財門が話してるうちは、なぜか知らないけど、なんか淀みがかかってるんですよ。話の中に。ね。だ門とかも同じ門をね、この僕が語るのと、洋館門の太田さんが語るのと、全く違う、陰と陽別のことに聞こえてくると思うんですよね。同じことを語ってもね。はい。僕が語ると怪しいですよね、なんかね。はい。はい。でもこれが、まあ、財門の特性なんですね。でもこれが風水的には面白くて、人っていうのは、淀みに集まってくるんですよ。淀みに。で、風水で商売をね、この、うまくしようとしたときに、うまい風水師っていうのはどうするかっていうと、綺麗な道を作るんじゃなくて、淀みを作ってくるんですよ。淀みを。ぐわーっと。商店でも何でもそうですけど。だそうすると、人が集まってきて商売が繁盛するっていうような、まあ、基本原則なんですね。例えば神社の境内のように清く正しく美しいところには人はなんか集まんないんです、普段。で、そこが、ね、祭り事とか立ち上げて淀みある状態にすると人が集まってくるんです。なんだなんだなんだみたいな形で。だこれが財門と関門の違いなんですね。でもこの財門のこの淀みを作るところっていうのは人が集まってくる。でもそこに、やっぱり関門の人たちが言わないと、あそこはすごいよっていうのを言わないと、ちゃんと本当に、この、その外の世界にたくさんの人たちが集まってこないわけですね。なんでこの関門っていうのは、まあそういう力をですね、財門と組んで発揮することができるという感じなんですね。あとやっぱり関門と財門の相性がいいのは、関門の人ってブレないじゃないですか。決めた約束事をずっとやってくれるんで、裏切りのない商売のパートナーシップを組めるんですね。財門と関門のパートナーシップって。で、財門も本来はね、まあ、財門と財門組んだ時は別ですけど、契約と契約でバッチングしたんでダメですけど、財門も本来は、裏切りのない商売をしたい人ばっかなんですよ、基本的には。うん。だってずっと続けたいわけですから、財門としては。ね、自我もいらないし、ね、別に他のこともね、あれいらないし、とにかくずっとね、儲かることだってやっていきたいっていう話なんですけど、勝手に相手の方から考えが変わったり、裏切ったりとかする場合が多いわけなんですよね。 でもこの関門と財門のパートナーシップっていうのは関門側がぶれないじゃないですか。そうするとうまくこの継続できるわけなんですよね。めちゃくちゃ相性がいいです。はい。で、宗門との関係ですけども、ね、財門は、まあ、宗門にね、力が悪い方向にね、行くわけなんですけども、ね、この、まあ、宗門の方っていうのは、まず財門に攻撃されることをすごいね、嫌がるんですよ。どうやって宗門に嫌がらせするのというふうに疑問に思うかもしれないんですけど、まあ、今回例えば嫌がらせじゃないんですけど、一例で、宗門の人は全員来ないでくださいって形にしちゃってるじゃないですか。これ自体が告されてるんですよ、実は宗門の人たち。別に意地悪でやってるんですよ。本当に物理的な影響が出ちゃうんで、カメラの収録を優先させて、やらせていただいてるんですけど、財門ってこういう発想ができちゃうじゃないですか。そもそも宗門の人全員、今回は辞退してくださいっていう。ね。これ本当に真面目に、門教会の方々と相談した上で決めたことなんですけども、こういうでも発想をパーンって出すことが告すってことなんですよ。財門が宗門、そもそも戦えないと。戦わないってことができるという感じですよね。これが非常に告す例の一例です。あともう一つ、財門が宗門をどうやって告すかというと、隠してる秘密を明かす。っていうことが、あとは隠してる秘密が分かってしまうというところの、ね、この能力を持ってるんで、相手が秘密にして、他の門の人だったら私の秘密はこの隠して通せるのに、でもなぜか財門はあいつ分かってんなみたいないう感じになってしまうと、ここが告されるんですよね、すごいね。うん。財門がこれってこういうことですよね、さらって言ったことがもう革新的なことだったりとかしちゃうわけなんで、まあ、そこを非常に宗門の方は嫌がるわけなんですよね。これを告すって言います、宗門の方が。うん。まあ、あとは財門の人がね、宗門との関係では自分がね、賢く優秀になろうと勉強すると力を失いますよね。うん。っていうのは、なんかあまりすごい人にすごいことを教えたくないじゃないですか。ね。なんで、自分がすごいすごいって財門が言えば言うほどすごい人が来なくなるんですよね。うん。そうすると結果的に、もう自分がすごいっていうリズムの動きをしなきゃいけなくなってしまうんで、やっぱり財門はですね、宗門としてのこのね、お勉強というところにも、まあ、ほどほどにしとく必要があるんじゃないかなというのはありますよね。はい。こういうところが、まあ、相対関係であるわけなんですよね。で、ね、財門認識強化漫画っていうところで、財門ってね、どういうふうにこの認識すればいいかっていうところなんですけど、この暗躍とは何かを理解するというのが最初のステップであると思います。ほら、じゃないと、自我と暗躍でね、天秤かけたときに、この暗躍ってなんかその難しいわけなんですよ、暗躍っていうのは。自分が目立てないわけなんで。それで、子供の頃とかにいろいろ暗躍して成功した体験とかあれば別ですけれども、ない場合って暗躍ってそもそも何っていうね、ところがわからないわけですよ。財門のかっこよさってのはわからないわけです。財門だけが知ってる財門のかっこよさって。これ自分の門の世界なんで、はっきり言って。うん。周りの人は誰もかっこいいと思わないですか、財門がやってること。自分だけが自信を持って財門かっこいいと思ってるんですから。うん。ね、そういう自信がないとダメなんですよ、このやってること自体にね。だって世の中の大多数の人は目立ってる人の方がかっこいいじゃないですか。ね、でも一部の人だけが、ね、俺って財門の活動できてるって思えないといけないんですよ。で、それはね、必要なのは暗躍とは何かを理解する。で、その時にいいのはね、黒子のバスケ。で、黒子のバスケは財門のね、主人公が、財門の動きをして大ヒットした漫画の最初の、漫画じゃないですかね。なんかね、黒子のバスケのイベントとかやるとね、もう危険すぎて中止とかになっちゃうみたいですね。何十万人も女子たちが押しかけるみたいなね、そういう漫画になっちゃったみたいですけど、これちなみに、パッて開いた時にね、普通だったら、まあ黒子のバスケ知ってる人はダメですよ。もう分かっちゃうと思うんで。どれが黒子だと思います？これパッて見た時に主人公誰かって思ったら、普通ね、こういうイケメンとか、少なくとも赤っぽいやつとかね、こういう体の大きい、かっこいいイケメンだと思うじゃないですか。黒子のバスケのね、主人公はこのちっちゃい少年なんですよ。で、彼は、スポーツも、運動能力も良くないし、動きもそんなに、ね、得意じゃないし、ね、なんでバスケ下手そうなのに、レギュラーになってるんだろうっていうね、人間なんですよね。で、これは、なんで彼がレギュラーで、なんでこの漫画が大ヒットするのか、っていうのは、皆さんがその目で確かめてくださいと。とにかく大ヒットなんで、これは。めちゃくちゃ単行本も売ってますよね。30巻かなんかでも終わってる漫画なんですけど、今続いてるのかな？違う漫画、違うところで。うん。 ちょっとその後わからないんですけどね、業界から出てからは。うん、一番主人公っぽくないひ弱な少年が主人公っていう漫画ですね、これはね。はい。まあ、あとはですね、まあ、コードギアスはちょっとこの財門ね、表に出ちゃってますけど、この反逆のルルージュっていうやつの、この真ん中のやつが主人公なんですけど、まあ、実際彼もですね、運動神経そんなに良くなくて、ただ、そんな喧嘩も強くない。うん、なのに、この暗躍だけでこの物語が進んでってしまうみたいなね、そういうような話なんですね。うん、でちなみにこの隣に映ってるやつがめちゃくちゃもう、性格もめちゃくちゃいいし、喧嘩とか、まあ、剣の動きも強いと、ロボットの話でも最強みたいなね、いう人なんですよね。でちなみに主人公のこのね、ザイモンの動きをしているルルージュ君は性格超悪いというそれなのにこの漫画も大ヒットっていう、未だに映画たまにやってますよ、結構前のアニメなんですけど、未だに映画たまに1,2,3,4,4 話はもうやったかな、うん、映画館でやってますよね、隠れた大ヒットで。この2つのアニメを見るとですね、漫画でもいいんですけど、まあ、コードギアスの方はアニメですよね、クロコのバスケは漫画にもなってますよね。これを読んでもらうと、この暗躍っていうものは何かっていうのを理解することができると。暗躍のかっこよさっていうものを理解することができるんで、これは財門認識強化漫画としては非常におすすめですよね。この財門のやってることってなんで難しいかっていうと、さっきの銀行の仕組みそのものでさえ、ほとんどの国民がわかんないわけじゃないですか。ね、本当はこのデモを行うべきは日銀の前なのに、みんな国会の前に並んでるっていう時点でもう間違ってるわけじゃないですか、世の中の大多数の人たちは。このくらい見えないことなんですよ、財務の動きっていうのは。でも、じゃあ暗躍って何っていうのは分かんないわけですよ、暗躍のね。だその場合に認識強化アイテムとしては、このアニメがね、ヒットしたんで、すごい、いいんじゃないかなというのがありますよね。はい。はい。で、財務の場合は、関門で世に広げるっていうところが非常に重要になってきます。関門で世に広げる。で、これはまあ自分自身が関門的な動きをして、やるっていうものではなくて、関門と組んで、関門とともに広げていくっていう活動ですよね。はい。で、例えば、まあ四関門。で、そのためには関門の動きっていうのを理解しなきゃいけないんですけど、四関門。ね。マス社会に適合させる。法律、規則、コンプライアンスを守る。ね。法律、規則、コンプライアンス、社会ルールに反することを避け、崇高な仕事に取り組む。社会的に高い地位の、獲得をしていくことで自信もつきやすい。社会道徳を重んじ、ビジネスパートナー、仲間、同僚、お客様の模範となるような生活を送る。自らを厳しく律して、正しく人道的にやろうと心がけて仕事に臨む。ビジネスパートナー、仲間、同僚、お客様と約束した規則やルールを守る。組織の中では、組織の示す、管理基準での、管理能力を発揮する。自制心を高めているので、仕事に対して問題が起こりそうな時も冷静に対処ができる。業務全体を見通して判断し、ビジネスパートナー、仲間、同僚を業務の中の適材適所に配置する、判断能力が高まる。法律とコンプライアンス等が守られた仕事の中で、安定した気持ちで業務に臨むことができる。正当派を自ら認識し、集団組織の中や社会的な地位を得られることでお金以上の満足感を得られるようにする。ビジネスパートナーとの協業や他社との、業務提携の話がまとまりやすい。組織的な力で社員、スタッフとともに立てた計画を着実に遂行していくことで事業の成功を獲得できる。金銭的に安定して社会的な信用も出てくるので、銀行融資を活用しての事業プランへの資金調達と投資、土地や住宅への購入など、銀行を活用した間接金融や、死亡ファンドを活用した直接金融に取り組むことができると。まあ、こういう部分がね、要関門の力を使うっていうところですね。世に広める。で、月関門の動き。で、高い使命感でビジネスを目標に向けて推進させる。高い目標を設定し、目標の実現のために着実に前進していく。リーダーシップ気質を高め、ビジネスパートナー、仲間、同僚、お客様を守るために、敵に立ち向かおうという姿勢を強くする。ビジネス仕事上のルール、法律コンプライアンス違反などを見逃さないという気持ちを高めていく。多少強引さが出てきても、仕事を次々と成し遂げ、功を、そうする。 目上の人たちからの指示を受けなくとも、自分の意思で業務を遂行し、的確な判断をして業務成果を上げることが、ビジネスパートナー、仲間、同僚、お客様からの高い評価獲得につながる。自分は何かの意思によって生かされていると考え、責任感と使命感を持って業務に臨む。自分に高すぎる目標であったとしても、果敢に挑戦するっていうところですね。ここの風に流していくとですね、まあ、関門で世に広げるということで、まあ、様々なビジネスをさらに拡大することができるっていう形になりますよね。はい。はい、次にですね、財門の方の門力の積み上げ方ですよね。財門を磨き上げるためにはどうしたらいいか。ね、日々どういう言動をとっておくと、この財門がパワーアップしていくのか。ここのところをお話ししていきたいと思います。はい。財門を磨き上げるというところですね。で、愛を持ってビジネスパートナー、仲間、同僚、お客様に接すると、サービス精神を発揮して労働を奉仕することが財門の力量を上げると。門力を上げるという形になってますね。で、まずは、ビジネスパートナー、仲間、同僚、お客様に対して、ね、おもてなしの心。ここが重要です。ビジネスパートナー、仲間、同僚、お客様に笑顔で対応する。ビジネスパートナー、仲間、同僚、お客様に飲み物や食べ物を差し入れする。無料参加のオフ会、セミナー、イベントを企画して、ビジネスパートナー、仲間、同僚、お客様を招く。ビジネスパートナー、仲間、同僚、お客様に気の利いた贈り物をする。という形で、やっぱりこの財門が発動できるかどうかっていうところにですね、どのような形であれで、このね、結果的に、相手と良好な関係を築くことはどうかっていうのがポイントになりますよね。はい。それを、要財務の方は、信用力、信頼力とともに、ね、頭をペコって下げて、こう何かプレゼントをするとかね。あとは、月財務の方は、別にその、清く正しく美しく見えなくてもいいから、まあ、とにかく相手のためになるようなね、物情報サービスを渡していくと、まあ、結果的にあの人は悪そうだけどなんかお得なものをくれるっていうね、いう形になるわけですよね。はい。で、やっぱりこの、財務にとって重要なことっていうのは、自分の中では、自分の頭の重さっていうのは、かぼちゃより軽いと、ペコリッと下げることができると、いうところはやっぱり重要だと思うんですよね。うん。はい。次。労働に勤しむ。口ではなくて体を動かす、ね。自分の仕事に真面目に取り組む。コツコツと積み上げる形で働く。報酬や収入以外の仕事、労働に取り組むことを心がける。仕事上の成果を上げて実績を積み上げることを心がける。やっぱりこの財門って下手するとですね、自分は、まあ、何もやらなくてもね、稼げるようになりたいっていうふうに思っちゃうんですよね。で、財門によっては、やっぱり男と男性であっても、もう紐でいいと。いう発想にも、いくつか形になるわけなんですね。財務の方ってね、様々な見方があるんですけど、まあ人によっては、ね、自分で労働なんかしなくても、完全なる紐でも結構ですと。いう感じの方に目覚める方もいます。これなんでかというと、目的を達成する、それが手段であれば、まあそのためだったら家の中だとしても、もう何でもやりますよと。家の中の仕事をね、入ってやりますよって形にもできるわけなんですね。まあそういうこともあって、例えば、孔明の弟は、奥様が外に、まあサラリーマンって形ですけど、働きに出ていて、孔明弟が今は家に入って、子育て、炊事洗濯をやってるって形になってますよね。やっぱり。はい。まあ結果的に、ね、物販で、創業主を引っ張って、そこをゆっくりやってるっていうことがあるんで、結果的に仕事はね、自分で家の中でできるって形になってますけど、そういうことに甘んじることができるわけなんですよ。うん。だから僕なんかも家でよくね、まあ、長女がこういうふうに文学を勉強したいって言い出すと、ね、パパ早く紐になりたいって言いますよね。パパの分まで養ってね、っていうふうに平気でさらっと言えちゃうわけなんですよね。うん、ここに勝機が見えたとすると。そうすると、ね、仮に子供がね、まだね、小さかったとしても、こういうふうに門を学ばされるとか、そういう発想に行くわけですよね、パンと。うん。いうところにあります。はい。だから、 まあでもそうは言っても、やっぱりそういう人には人がついてこない、人が集まってこないっていうのがあるんで、普段の日常の言動としてはやはりですね、この口ではなく体を動かすような演出って言ったら財門的なんですけど、ような形の行動を、この常に心がけておくと、この人からの信用信頼も高まっていて、あ、私たちと同じだよねって形になるわけですよね。だこれっていうのは、これが得意だっていうんじゃなくて、こういうことを普段から心がけてやることによって、周りからの見え方が良くなりますよっていうお話なんですね、これはね。はい。うん。だから、とらわれに、もともとはそんなにないから、ない場合も、ないパターンもできてしまうから、これは意識的にやりましょうっていう話なわけですね。はい。次。慈愛の心を持ち行動する。困っているビジネスパートナー、仲間、同僚、お客様がいたら、その人の解決策を最優先に考えると。あとは自分と関わってくれるすべてのビジネスパートナー、仲間、同僚、お客様の幸福を祈願すると。自分ではなくて。で、ビジネスパートナー、仲間、同僚、お客様で体調が悪い人がいたら、引用五行説に基づく、ね、肝臓、腎臓強化部の活動とかね、まあこういう内臓を強化する活動を、アドバイスして助けると。ビジネスパートナー、仲間、同僚、お客様が見ていようが、見ていまいが、良い行いをすることを心がける。この心がけるとか祈願するとかこういうのはいろいろありますけど、本当はできない人なんですよね。あんまり大門っていうのは。ほっとくと。だから意識的にやろうっていうふうに心がけると、財門としてさらに、この、深くなっていくと。器が大きくなっていくっていう話なわけなんですね。はい。だから、慈愛の心を持ち行動するっていうのは、慈愛の心から最も程遠い人間が財門なんですよね、本当はね。だからそう行動しましょうって自分に言い聞かせなきゃいけないんですよ、常に。うん。ね。困ってる人がいたら、たとえビジネスに関係なかったとしても、本当を無視したいんだけど、いや、ちょっと待ってと、いろいろ悩みつつ、助けてあげるとかね。そうするとその人がたまたま大富豪の何とかでとか、そういう話に漫画みたいな話になってくださいね。それを期待してやっててもダメなくて、やっぱり普段からそういうふうにやっていくと、まあ、どんな方でもね、この会いに来てくれたらちゃんと対応するとかね、そういう形になってくるんですよね。うん。例えば僕がよく物販大富豪って言ってる洋装門のね、大富豪の方も、別に最初から自分が大富豪だよってどうやって来てるわけじゃないわけじゃないですか。ね。でも普通に、まあ僕と会いたいって言ってくれたってことで、まあね、来てくれたんで、まあせっかくなんで、じゃあね、一次会は、じゃあ、美味しいステーキハウスがジョホールバルにありますんで行きましょうよと。で、ワイン、はい、どうぞどうぞって形で、まあワイン一緒に飲んだと。で、二次会でも、ね、まあワインね、たまたま入ってるんで、じゃあ一緒に飲みましょうよって形でやったら、実はすごい人だったって話なわけですね、これもね。うん。別に、そこで僕は計略的に何かがあってやってたわけじゃなくて、まあサラリーマン時代ね、経験が長かったってこともあったんで、まあ素直に、このおもてなしの心でやってたわけなんですね。はい。まあこれは例えば一例ですけども。うん。まあそれでかれこれ関係がもう2011年から2016年ですよね。もう5年もね、いろいろ付き合いしてる。まあそれ、子供の頃のね、幼馴染とか、あとはね、長いビジネスパートナーとかもいろいろ言いますけど、それも別になんかその悪意とかそういうのがあって、もう自然にもうそういう心でいようっていうふうにね、自分で思って、自分を励ましながら、戒めながらね、やってることがあって、結果的にそういうのがパートナーになったりしてるっていう形になるわけですね。だから本来は財門っていうのはほっとくと、もうなんかその結果重視みたいになっちゃうんですよね。結果重視。ね、だからもう途中のあれなんてどうでもいいよっていう形にもなりかねないんですよ。財門が発動しすぎると。でもそこは一つ一歩踏みとどまって、どっちかというとこの人徳にも近いね、ところを意識すると、財門としての発動がさらに深まっていくっていうところなんですよね。はい。で、次。ビジネスに関係ない奉仕の行いをする。トイレ掃除を行う。オフィスの前のゴミ拾いや掃除をする。無償でビジネスパートナー、仲間、同僚、お客様以外の方もお手伝いもする。ビジネスパートナー、仲間、同僚、お客様以外でも人から相談されたら悩みを聞いて解決してあげる。ね。これも、もともと財門はほっとくとこういうことしない人間なんですよ。普段から金のことばっか考えてたり、その結果を出すことばっか考えてたり、最短のね、距離、最短の労力、最短の時短、最短のお金を使ってね、結果だけを得ようとすることが働いてしまうんですけど、まあ、そこは一歩踏みとどまって、お金にならないことも積極的にやろうっていうふうになってくると、 結果として、ね、また違うとこから財が降ってくるっていう形にも、なるわけなんですよね。だこれはどれも財門にとってこの元々そういう囚われですよっていう話ではなくて、財門が財門として暴走しないためにこういう言動を普段から心がけましょうっていう戒めの言葉なわけなんですよね。そうすると結果として財門として、うまくね、いきますよっていう話にも、なるわけなんです。はい。でちなみにですね、財門でもう一つ、面白いやつがあってですね、いろんなデータとかをこのに興味を持ってそこで推理推測をしていくっていうことも財門として、この財門のね力をパワーアップさせるのに、非常に役に立つと思います。僕よくね、ブログとかメルマガとか書いてるときに、なんかいろんなデータとか持ってきたりすることもあると思うんですけど、あれも最初からなんかそれに興味持ってやってるっていうね、とにかくいろんなところにこの興味を持って、データ関係をですね、いろいろと眺めておくっていうことを、ジョブのような形でね、普段の言動としてやってるわけなんですね。例えば、こういうのにも興味持ったりします。出生率統計とかね。じゃん。はい。ね。出生数の年次推移、母の年齢、5歳別とかね、こういうのあるんですけど、これで眺めていくと非常に面白いんですよね。14歳以下で毎年お子様を産んでる女性の方がいるというところの統計が出たりするんですね。22、37、42、44、59、51、43。あ、なるほど。毎年14歳以下でもお子様を産む女性が未だにいるんだと。この世の中においてもいるんだ。で、もう一つね。こういう中間のね、多いところはどうでもいいんですよ。はい。当たり前だから。でもこれ15から19もこの興味深いですよね。毎年必ず1万7000、1万6000、1万6000とか大体同じような数でいると。興味深いですよね。続いて、40歳から44歳、40歳から45歳から49歳、50歳以上。巷ではなかなかですね、もうお子様は産まない年齢みたいな形にも言われてるわけじゃないですか。でもこうやってデータを見ていくと、40から44歳、毎年こうやっていって、しかも今だと昔は8000人しかいなかったのに、今だと5万人もね、毎年ね、40から44歳の方でも、お子様を出産されていると。ね、例えば45歳から49歳、ね、あまりお子様を出産するってイメージがわからないんですけど、実際でも見てみると、昔は少なかったんですけどね、最近だとどんどんとこうやって増えていってる。ってことは、出産に成功する確率が年齢が上になってても上がってると。で、ここなんかも面白くて、50歳以上、昭和60年だと1人なんですよ。でも1人いるんだよね、これ。この1人っていうデータってすごい面白いと思いません？なんかいろんな想像ができますよね。あの時代背景で、どういう方がね、これをね、お子様を産んだんだろうとかね。で、この平成7年はいらっしゃらなかったと。ところが最近になって、34、41、32、47、58って毎年統計で出てる。で、この中間のたくさんいる、数っていうのは、それと興味深くないんですよ。なんか当たり前すぎて。でも、この、なんかですね、14歳以下とか、15から19とか、45から49とか、この50歳以上、ここになんかね、宇宙を感じるんですよね。っていうのは、多分この人たちは、ね、私は本当特別な存在だと思ってね、私以外に他にいないんじゃないかっていうふうに、そういうドラマがあるわけなんですよ。ね。ところがどっこい、この、とわーってこの高視点で見てみると、国の高視点で見てみると、そういう人、同じような人たちがいると。で、こういうふうに見ていったときに、やっぱりね、文学とかね、こういう命理学とかって、合ってんじゃないかな、というふうに思うわけなんですね。で、本人たちは自分だけ一人しかいないっていうことにしても、高視点で見ていくと、実はそれ統計として、同じような行動をしてて、同じような人生を送ってる人たちが何人もいるっていう、ね、こういうところが見えてくるわけなんですね。こういうこと。で、他にも、なんかあったっけな、あれ。ね。こういうね、政府発表の統計とかね、面白いのいっぱいあるんですよね。ね、これちゃんと厚生労働省が発表してるデータですよ、全部。僕が作ったデータじゃなくて。ね。人口動、あとは、こういうの見てっても、ね。人口の動態騒乱とかね。こういう出生、死亡とか、様々なね、このデータが載ってて、ここに、データが少数であればあるほど、なんかドラマを感じるわけなんですね。出生。あとこの出生及び特殊、出生の年次推移ですね。これなんかも面白い、すごい面白いですよね。 こうやってそれぞれみんな号令をかけて何かやってるわけじゃないのに、まあ、綺麗にこういうふうにグラフになっていくという感じのがありますよね。で、ここの、日の絵馬っていう年、ね、なぜかめちゃくちゃガクッと下がるとか、ね。でも他のところは、非常に綺麗に描いていく。でもどんどんと減っていってるね、みたいなね、話があるわけですよね。で、ここからも様々なこの未来とか現状っていうのを推測することができる。推理推測することができると。うん。あとは、まあだからよくですね、こういうやつを見たときにも、この端っこの数字とかよく見るんですよ、僕ね。うん。あとはこのね、本当に面白いデータね、国の人たちは調べてますよ、皆さん。うん。あ、例えばあの男女比とかそういうのも面白いですよね。男女比も、みんながみんな号令を合わせて、よし、男の子産もう、女の子産もうとかやってないはずなのに、なぜか毎年105対100ぐらいになっていくとかね。うん。そういうのも、これっていうのは誰にコントロールされてんだろうとかね。そういうのをなんか感じますよね。はい。みんな勝手にそれぞれ自由意志で動いてるはずじゃないですか。その時は自分だけの判断として考えて行動して動いてるはずなのに、なぜか高視点で見ると、みんな一定の動きをし出すんですね。人間って。細胞君のように。うん。そういうのをこういう統計グラフとかね、いろんなところを見ていくと、分かってくるわけなんですよね。うん。で、こういうデータを見たときに、データを暗記するっていうより、そこから推理推測していくっていうふうに考えていくとですね、あの、物事の裏側が見えてくるっていうね、ところの、財門と必要な、財門として必要な力っていうのが、この発動し出すんじゃないかなというのはありますよね。はい。ほら、特に人間の生死っていうのは、始まりから終わりで、人生をこの集約されてるわけじゃないですか、みんなの人生を。で、この中の、まあ、死亡率とかね、この死亡原因とか、出生の年齢とかね、そういうところにも、まあ、様々な ドラマを感じるわけなんですね。こういう形で、地球ごとの人数とかね、そういうのも含めて。うん。はい。ということで、いつも、僕はですね、暇があるときには、たまにはこのデータベースっていうところも見て、それを見て暗記するとかではなくて、そこから様々なことを推測するっていうことになってるんですね。まあ、例えば最近ね、僕の方で、ね、サラリーマンが今後ひどい目にあっていくよっていう形でね、申し上げたりしてるんですけど、それなんかも単に僕が思いつきで言ってるわけじゃなくて、まずは街並みに歩いてたり、人から聞いてる話から、なんかそういう兆しっていうかですね、そういう、お話をピッと耳にすると。そうしたら、あ、じゃあ今ね、サラリーマンの状態ってどうなってんだろうっていうふうにして、国が発表してるデータを見に行くわけなんですね。そうすると、自分が想像してるよりも恐ろしい状態になっていた。っていうところのね。そういうことが分かるわけなんですね。まあ、今回ね、最初のね、門の基本セミナーのところに参加されてない方っていうのは僕が何話したかって聞いてないと思うんですけども、まあ、そこの方では、このことをですね、詳しく詳細に語ってて、まあ、これからは勉強神話は全部やめて、この門学にね、集中して学んでった方がいいよっていうその理由もね、そこで語ってるわけなんですね。それも適当に言ってるわけじゃなくて、ちゃんとした理由があるわけなんですよね。はい。だそういうところもですね、こういう政府とかいろんな日本銀行とか様々なところがね、様々なデータっていうのを発表していますと。よく僕なんかも日本銀行の資料とか持ってくるじゃないですか。ああいうのも新聞とかにはね、書かれてないんですよね、それがどうだっていうのは。なのにちゃんと国としてはデータをしっかりと持ってるわけなんですよ。うん。でも新聞の情報ってなんか時によってすぐ変わっちゃうじゃないですか。景気いいだの悪いだのとか、本当のその本質ってことが分かんないわけなんですね。でもやっぱり高の方に見に行くと、今日本ではもうね、マイナス金利っていうのがあるけども、ね、量的資的金融緩和っていうのも、それを推し進めていくためのこの一手だったっていうふうに見れると、なんかそのマイナス金利がニュースがどうとかって一喜一憂しなくなるんですよね。で、これが財門にとってね、必要な高の目につながるわけなんですよ。高の目っていうかね、見渡す目っていうか。財門は、一歩引いて考えられるようにならないといけないですよね。もちろん、すごい人から教わった、ね、ものをそのまま伝えるっていう能力も一個ありますけど、もう一つは、この状況とか、世の中に流れているね、噂とか、そういうところに流されないっていうね、本質を見抜く力、ここを常に鍛え上げておく必要があるわけなんですよね。で、そういうところが、兵法につながっていったりするんで、様々なね、うん、戦い方っていうのにつながっていくって。未来を、このね、 直感ではなくて具体的なこの現象をもとに推測していっていくっていうね、ところにつながっていくわけなんですよね。ということで財務の方々はやっぱりね、こういう普通の方々がね、スパとかそういうね、世の中の雑誌新聞とかね、でこの情報を得ようとしている中、自分はそこで一個の兆しだけを見たら本当のデータを取りに行くと、本当のところを本当のことを知ってる人たちに聞きに行くとね、それによって、まあね、世の中の大多数の人たちが流されている情報とは別のところに流れている本質の情報というところをつかみに行くと、こういう作業がですね、普段から習慣として必要かなっていうのがありますよね。それによって本当財務っていうのはですね、まあそれぞれの活躍している組織の中で、地域の中で、まあスーパー財務として軍師としてですね、活躍できるようになるんじゃないかなっていうふうに僕の方では感じてますよね。はい。だこれなかなかですね、こういう、なんだろう、本質的な、現実的な数字に基づくね、ところっていうのは、他の門の方、あんまり好きじゃなかったりするんですよ。うん。だからよく、財門のね、話す内容っていうのは、耳が痛いって人に言ってはね。で、もともとほら、財門っていうのは、財門は、民に語る言葉っていうのは使えないんですよ、財門の人たちっていうのは。あくまでも、知る人ぞ知る存在になるっていうのは何かっていうと、本当のことを言いすぎちゃうんですよね。あまりにも、露骨に。で、民に向けて、世の中の大多数の人たちに向けてお話しするときには、オブラートを何重にもね、包んであげないといけないんですよ。だそのオブラートを包み方が優しく包んでくれるのが関門だったりするんですよね。財門がね、話すと、なんか直球になりすぎちゃって、この見たくない言葉みたいなのもね、すごい並べちゃうんですよ、すぐ。人の感情とか考えないで、バーって真実だけを書いちゃうんで。うん。でもそれは、その情報を必要としてくれる仲間が必ずいるんで、ね、そこをね、仲間のコアな人たちにお伝えしていくと。それでコアな人たちがオブラートを包んでくれて、ね、知っていいこと、知って悪いこと、知るとみんなが悲しい気持ちになることはシャットダウンして、死んでみんながね、あ、知ってみんながなんかその得をすることとかにこの変換してくれるっていうところをやっていくわけなんですよね。でも常にこの財門っていうのは、まあさっきのね、世の中の財を牛耳る財門とかこういう話もありますけど、こういう真実のところを目を向けて集中していくっていうところがやっぱり必要になる。ね、世の中の噂とかには絶対流されないようにすると、うん、いうところがあると、この財門としてのね、力っていうのが発動できるんじゃないかなっていうのが、僕の方では思いますよね。はい。で、次にね、財門として、じゃあ今後ね、具体的にどういうビジネスを構築していくのかっていうところなんですけども、はい。で、情報工学と、金融工学っていうところね、二つのところから、まあ、考えていきたいと思います。で、まず情報工学、Facebook、ね、ブログ、SNS、メルマガ、だからこういうインターネットのツールを使ってね、行うような形ですよね。はい。で、その中でも、ね、例えば、まあ、Facebook っていうのを使うとき、まあ、Facebook すごい最近ね、皆さん使ってるじゃないですか。日本のビジネスをやってる方々とか、社会人の方々。というと、やっぱり Facebook っていうのは、オプションの一つとして、欠かせない媒体になってくると思うんですよね。で、そのときにただですね、財務の場合は、気をつけないと、Facebook って一番足元救われるんですよ。やると。うん。で、最も気をつけなければならないのが、プロフィール写真ですよね。で、プロフィール写真ですけど、まあ、財務の場合はですね、絶対やってはいけないのは、王様的にドアップで写ること、正面向いて。これはもうタブーです。うん。で、基本的に財務の方が Facebook で写真を公開する場合は、これ何か人のためにやってあげてるところ、こういうところを写してあげるといいかなっていうのがありますよね。だ僕の場合の Facebook のね、写真は何やってるかというと、仲間のために注文してあげてるところって、が写ってるんですよ、あれ。メニューを。うん。うん。それが、ね、僕のことを撮ってくれたパートナーが、ね、これは、この、孔明さんっぽいと。人のためになんか尽くしてくれてる。だから、財務にはこういうことを期待してくれてるわけなんですよ、仲間たちは。だから、例えば、先ほどの、このね、財門の、やるべき行動、ね、いろいろあったと思うんですけど、トイレ掃除を行う、 オフィスの前のゴミ拾いや掃除するとかね、無償でビジネスパートナー仲間同僚お客様の方も以外の方もお手伝いするとかね、悩みを聞いて解決してあげる、こういうちょっと財門が本来持ってないはずの優しい一面こういうところをあえてですね、 Facebook にね掲載するプロフィール写真にはそっとこのね、入れてくれると、この財門がですねうまく見えると。はい、だトイレ掃除を行っているところ Facebook どうですかちょっとそれ嫌ですよねはい、だとまあこういう感じですよね。なんかだからお掃除してるところとかでもいいかもしれないですよね。うん、財門として、うん、こういうことをやっていくと、この財門の直球すぎるようなこの思考回路っていうのにオブラートがかかって、まあ Facebook とかああいう媒体ではまあ取っかかりとしてはまあいい写真になるんじゃないかなっていうのが、思いますよね。で、財門はでも語るときにはマスに向けて語る必要ってないんですよ。それは関門の役割なんで。で、財門はどういうふうに Facebook の中で投稿とかで語るかっていうと、知る人ぞ知る単語だけを使っていくみたいな。うん。それを相手、知らない人たちは理解しなくていいよっていう感覚でやっていくんですね。もともとほら、だって財門っていうのは、民の前に出て、初めて僕のことを見る人たちに語る役割じゃないじゃないですか。もともと財門っていうのは何がいいかというと、この秘密クラブとか秘密組織だとか、ね、そういうところに集ってくれる精神世界を共有する仲間、もしくはすでに募ってくれた仲間、ね、あとは、まあ、幹部の人たちっていうところに話していくっていう方が向いてるわけじゃないですか。ね、厚生命題の話っていうのは別のもんのところ、方にね、任せればいいんで、自分はそこのポジションを取る必要はないわけなんですよね。だからみんなに向けて、皆さん、私の話を聞いてくださいみたいなね、そういう王様的なね、話はする必要もないし、ね。あとは、このみんながわかりやすい単語で、わかりやすく、ね、みんなが、この、知っている単語で使う必要もないわけなんですよね。どっちかというと、自分たちの業界の人たちが、自分たちが知っている単語だけを並べて、お話をしていくっていう方が、財門のキャラクターに合ってるわけなんですよ。うん。で、そうすることで、ね、よどみが発生するわけなんです、そこに。よどみが。で、そのよどみに、多くの人々が集まってくるっていう話なわけなんですね。だ Facebook ってこういうことを知らないで財門が普通に投稿してしまうと、よどみが生まれなくなってしまう。そうすると財門の動きじゃなくて関門の動きになってしまうっていうところがあるんで、ね、ここは、インターネットの情報工学っていうのを活用するときには、財門すごい力発揮することができるんですけど、財門が語ると人が寄ってくるんで、うん。でもここの部分を気をつけてもらうと、よりね、魅力的な、この文章になる。で、一般の初めての見た人がですね、財務の語る言葉を、これ何言ってんだろうって分かんなくてもいいんですよ。分かんなくても。うん。でもなんか、面白そうなことを言っていると、ような気がするって、そんくらいでもいいんですよね。で、その中で、この、選別されるわけなんですよ。いろんな人が。その用語を理解できるような、頭の回転の回る方々だけが来てくれるとかね。うん。そうすると幹部候補とか精神世界を共有できる仲間候補の方が来てくれるわけじゃないですか。で、その単語とかが全くわかんない。わかんないからわかんないことは聞きたくないって人は、僕たちから言うと一般の民、昔で言うと民になるわけなんですね。軍師となる人間が直接語る人間ではないわけなんですね。で、あくまでも、自分の作り出した言葉、自分たちが使っている言葉をそのまま使って、分かる人だけ来てくれっていう体制で臨んで、Facebook とかね、そういうブログとかの投稿をしていくと、まあ面白い淀みができる。淀みに人が集まるっていう形になるわけなんですよね。だからここの部分を、留意してやってもらうとですね、人が集まってきてくれる。まああとは、ここはフロントでの接し方ですよね。あとは、いかに素晴らしい、ね、人物と巡り合えるか、立門のね、ような人物と巡り合えるか、元は、もしくは、総門のように、素晴らしいね、クリエイターと出会えることができるか、総門の人のように、素晴らしい商品を見つけるね、ことができる人と巡り合うことができるか、あとは、関門のように、ね、すごい、まあ、スキームを忠実にね、この、攻略してくることができる人と巡り合えるか、とかね、もしくは関門の人のように、ね、 気の利いた、もうブレることのない、ね、徹底とした、これフロントの人に合わせたサービスを提供することができるか。あとは、注文のように、何かの分野で、ね、すごいディープに研究している人たちと、ね、異常なまでに、クレイジーなまでにディープな世界を研究している人たちと、巡り合うことができるか。こういうあたりの人のとの巡り合いがですね、全部財につながっていくわけなんです。はい。ということを意識して活用するとですね、まあ、まずは Facebook で試していただいて、ね、メルマガ、ブログ、ホームページみたいな形で、情報工学を活かしてもらうと、面白い仕組みが作れるんじゃないかなというのがありますよね。はい。あとは、まあ、物販をやるときとかもですね、次、じゃあ物販ですね。なんで物販をやるかというと、物販がやっぱり銀行融資すごい引っ張れるんですよ。で、これは門の基本編で語ったんですけど、今日本はですね、サラリーマンが、全体の 82%、就労人口の、就業人口の 82% ぐらい占めてるわけなんですね。それで経営者が、だいたい 18% ぐらいしかいないわけなんですよ。でもところがこれ昔は1960年ぐらいは、これが50対50だったわけなんですよね。だから日本はもともとは創業大国だった。ね。みんながみんな起業家大国だったっていうような形なわけなんですよね。それがどんどんどんどん優秀なね、組織、優秀じゃない組織、ね、様々分別されて、だんだんとこのね、淘汰されてきた。その結果、大多数の人間がサラリーマンとして、もともと誰かが作った企業の下で働くっていう構造ができたわけなんですよね。うん。で、その構造に合わせて、日本では教育委員会がですね、教育要項、指導要項っていうのを作って、それでお勉強神話っていうものがですね、日本中に広まって、国民全員が勉強するような習慣になる国になったわけですね。ところがこの先ですね、このインターネットの帯同、あとは、様々な分野の効率化というのが進んでいって、この上場企業と言われるところを中心に、このたくさんの人を雇える企業がですね、どんどんと減ってきます。それ既存にたくさんの企業を雇った、人たちを雇っている企業も縮小せざるを得なくなります。ね、そういうことは実はですね、もう国の高の方は分かってるわけなんですよね。あの天才くんたちがもう計算して出してるわけなんですよ。そういうのも国が発表してる資料とかにでも全部いろんなところで出ているわけなんですよね。まずあの根本となるね、人材に関しても、人口に関しても、ね、将来的にね、100年後には日本の人口がワーストケースだと3000万人切るみたいな話も統計も出てるわけですよ。国から発表されてるんですよ、これは。うん。そうすると、ね、日本中で不動産も余りまくるし、企業も、内需需要というのはなくなるし、みたいなね、話で、どんどんどんどんどん、この大きい企業ほど苦しくなってくるわけなんですね。上場企業ほど右肩上がりのね、売上利益っていうのは取れなくなってくるんで、どんどんどん厳しくなってくるんですね。それでもやっぱり株主優先っていうね、世の中になってるんで、利益を追求しなければいけない。そうするとカットするべきは人件費、設備投資。人件費っていうのは雇っているサラリーマン。それで設備投資っていうのは中小企業とか他社への発注ですよね。でも中小企業にもその先にもサラリーマンっているわけじゃないですか。そうすると国全体的にこのね、雇用っていうのが減ってきてしまうんです。大幅に。で、僕が参集したっていろいろなデータを探してきて、これが数字がいいな、これの数字が正しかだろうって思ったやつに、ね、今あの、5000何百万人いるようなこのサラリーマンの雇用が、10年後には、半分になってしまうんじゃないかというふうに僕は言ってるわけですね。そうしたところ、まあ国の高の方とね、通じている、まあ物販大夫の方が、いや10年もかかんないで5年でしょとかはっきりスパンってね、予想もの物販大夫がね、おっしゃってたわけなんですよね。そのくらい加速度的にこれから雇用というものが失ってきてしまうわけなんですよね。はい。で、そういうのを考えたときに、やっぱり僕たちはこれから、それぞれがですね、創業者にならないといけないっていうような時代に突入してきてしまう。そのための最初のステップとしてマイナス金利っていうのがあって、量的資金融緩和が2013年の4月の4日ですよね。で、その後に2014年の2月の1日、保証人制度の、法律の改定。これによって、誰もが、お金を借りても、保証人を立てることなく、さらには、飛ばしたとしても、カビではない家とか、資材を残すことができる。500万円の現金を残すことができる。で、飛ばしたとしても、保証協会の情報人の、信用協会の情報に乗らない。ということで、リスクなく、日本のね、 サラリーマン属性の方々が勇気を振り絞ってこの独立起業するっていう体制が国としても整ってるわけなんですね。で、それでもやっぱりまだ銀行が大企業ばっか貸し付けをしてですね、量的資金緩和で1年あたり80兆とかばらまいてるのに、ね、日本銀行はばらまく指導を出してるのに、そこから銀行先行って出してくれてないわけなんです、結局。民間の個人と法人。優良な企業ばっかり出しちゃって。だからそれじゃあお前らダメだよねって話で、今度日本銀行がマイナス金利を打ち出したわけですね。で、マイナス金利すると何かっていうと、今で余った銀行のお金っていうのは、ね、貸し出し先がなかったら、とりあえず日本銀行の口座の中に入れておくと、ね、利子で勝手に増えていくわけじゃないですか。利子が小さいとはいえ、すごい莫大な金額ですからね。利益が出るわけなんですよ。でもそれをできなくするためのマイナス金利だけです。ズバッと切ったわけですね。貸し出しなさい。それができなかったら合併しなさいっていう話ですね。で、素直にも、最近ではギブアップして合併する銀行とかも出てきましたよね。例えば、僕の実家の近くだと横浜銀行とかもね、もう合併っていうふうになんか発表しましたよね。つい、ここ、1、2ヶ月で。で、今後ですね、そういう合併の流れっていうのもどんどん増えてくるかと思います。で、これは何をやろうとしてるかっていうと、別に国がなんかね、みんな国民を無視してなんかやってるって話ではなくて、やっぱり先々どうしてもこの流れっていうのは止まんないと。どうしてもこのね、上場企業っていうのは雇用が減っていくし、まあサラリーマン時代にこの要素が減ってきてしまう。だからその代わりに昔のように、みんながみんなね、小さい規模でもいいけど自分たち生き残れられるような、この体制っていうのを整えていこうっていう、こういうね、政策もあるわけなんですよ。で、そのためにやってるわけなんですね。で、そういうような考えたときに、やっぱり財門としてもですね、そういう流れっていうのを大きく活かして、ね、とりあえずお金っていうのは今困らないんですよ、実は。方程式さえ知ってれば。ね、方程式さえ知ってれば、うちの弟のようにですね、10年間、酪農の仕事にしかやってなかった、月収20万円だった、ね、あとは人でも、いきなり創業融資として2000万円獲得できてしまってるんですよね、事実として。うん。で、2000万円って言ったらサラリーマンの給料で考えたら、サラリーマンが毎月5万円ね、ちびちびちびちび、この、ね、貯金をしていったとしても、毎月5万円の貯金って結構サラリーマン大変なんですよね。いろいろ出費も多いんで。で、これでさえもですね、1年で60万円。それが 33.3 年かかって、ようやく2000万円になるわけですね。そのお金を、ね、所定のフォーマットを用意して、フォーマットっていうかその、創業融資のね、必要な書類を用意して、銀行の窓口に行けば、その1ヶ月にはポンって貸してくれるような状態なわけじゃないですか。なんで、お金っていうのは実はね、リスクはなくなってるんですよ、今は。お金はちゃんと方程式をクリアしてる人には、貸してくれる体制ってできてるんですね。で、そういう、その環境っていうのは財門としても、今後活かせるかどうかっていうのは、非常にね、鍵になってきます。うん。ね。なんで、お金は稼げるより、そこから取っていった方が、取ってたって言い方あれだ。財務的になっちゃうから。そっから融資を受けて何かやろうとした方が早いです。だから何か今までやるときにお金が最初に必要だっていう話で、それでなんかね、ちびちびとね、貯蓄をして貯めてからじゃあビジネスしようっていう発想があったと思うんですけど、これからやっぱりアイデアが固まったらとりあえず銀行に行く、お金をもらう。それでビジネスを行うっていうね、発想に切り替えてってほしいわけですよね。それ国はそれを応援してるんで。国民を見捨ててるわけじゃなくて。なんで財門も、まず Facebook とかこういうブロガー活動は、何か儲けるっていうよりも、この仲間を集めるっていうところを基軸に置いてやっていくと、いろんな人材を集めることができる。で、いろんな人材が集まってくると、すごい立門。ね。あとはすごいアイディアとかクリエイティブなものを持った様相門。月相門。ね。あとは、財門は財門と組まない方が良くて、部下の部下とかだったらいいですよ。もう完全な上下があって、直接関わんない部下の部下とかそういうんだったらいいですけど、ね。そういう、直接は関わらない方がいいです。同じ門はね。で、もしくはこの関門ですよね。あとは周門。こういうような形で、このイメージがそれぞれ何を任したいかっていうふうにイメージしていくと、ネタっていうのはいくらでも出てくるわけじゃないですか。だからネタがないっていうのは人と会ってないってことなんです財門で。うん。ネタがないってことは、人が集まる環境を作ってないんです。だから最初に人が集まる環境、秘密クラブでも何でもいいですけど、ね、お茶会でもいいですけど、そういうものを作ると。ね、仲間たちだけが、ある特定の層の仲間たちだけが響く単語とか言葉を使って、秘密の組織を作って、まあ、秘密っていうこと自体が月財門っぽいんですけどね。秘密じゃなくてもいいんですよ、だから。秘密じゃなくてもいいですけど、組織を作って、人にまず集まってもらう。でもその人たちは仲間なんですよ。最初はお客さんかもしれないですけど、仲間なんですよ。 で、その方々と一緒になんかどんどんいろいろやっていくっていうね、ところが組めるわけなんで、お金が足りなかったらお金出資し合うんじゃなくて、銀行が借りると。それでやっていく。で、こういうストーリーが組めるわけなんでね、財門としてもこのね、日本の流れっていうのはしっかりと、僕だけが言うとね、なんか勝手に孔明さんが言ってるだけじゃないかってね、思われるかもしれないんで、これ全部のデータね、それぞれのこの国が発表されている資料に載ってますからね、僕が言ってる話っていうのは。そこをあとは見に行って取りに行って推測するだけですから。はい。そういうのを理解してやっていくと、今後ね、面白いビジネスっていうのは、作れていくんじゃないかなと思うんですね。例えば物販で何か商品、売る商品がわかんないって言った時には、あれこれ考えないで、洋装門とかね、いう、ね、そういう下層門とかのパートナー作って、その人に聞いた方が早いですよ。うん。で、その人がいいと思ったものを何も考えずに仕入れて右から左に流すっていうね。そういうスキームだって組めるわけじゃないですか。うん。自分が感覚ない財門だとしたら、まあ聞いた方が早いわけなんですね。財門は聞けるんで。うん。っていうふうにして考えていくと、およそこの商売ネタがないっていうのは本来ありえないことなんですよね。だそれはなんでかっていうと、人と会ってない、組織を作ってないっていうところに行き着くんで、だ今日言ったね、情報工学と金融工学、二つ網羅してるじゃないですか。情報工学は、ブロガー活動を行う。Facebook を基軸に。ね。で、人を集める。で、次に、スキームとともに、お金を引っ張って、ビジネスを行う。だこの二段活用ですね。これをシンプルに考えていくと、何もこの海外にね、高飛びして海外でなんか仕事しようと思わないでますね。日本国内で日本居住者のままやれることって一番ありますからね。日本だけですよ、こんなに甘い汁を吸えるのは。他の国でね、何のビジネス経験もない、サラリーマン経験しかない、ね、人がお金を2000万円引っ張れる国って他にないですよ。だからこれは、なんか海外とかその逃げ場を求めないで、もう一回ね、日本国内を見るとまだまだそれがね、いっぱいあるんですよ。で、今、アービトラージが、アービトラージっていうのが発生してるのは何かっていうと、ね、国の政策はもうこういう風にして動いてるのに、それに気づいてる人たちが本当にいないんですよ。で、結局一部のね、お金持ってる人がさらに引っ張ってるだけっていう状況になってしまってるんですよね。で、特に、ね、門の最初の基本編だと、男女の不平等さっていうところもね、この数字をもとにお話ししてったわけなんですけど、ね、例えば、今日長女にも来てもらってますけど、長女にお勉強させないっていうのはサラリーマンになってほしくないからですね。で、なんでサラリーマンになってほしくないかというと、男性でもサラリーマン今後厳しいのに、女性だともっと厳しいわけなんですね。で、最初の、ものところでもお話したんですけど、女性が経営者に、上場企業で経営者になれる確率って言ったらですね、超超超低くて、いかなる、この関門を、いかなる、なんだろう、宝くじとかそういうものにも厳しい感じになってるんですよ。なんでかっていうと、日本の上場企業って非常にたくさんあるのに、ね、たったの500人ぐらいしか上場企業の役員いないわけですから、女性の。ってことは、男女不平等なんですよ、結果としてね。うん。平等と言いながらも。そういうところに、やっぱりね、自分の娘を送り込むことできないわけじゃないですか。ところが、創業融資から始まるこのビジネスっていうのを考えたときに、ここまた男女不平等なんですよ。でもこれは逆の意味での不平等で、今度男性より女性の方が有利なんですよ。本当ですよ、これ。結果でもう出てますからね。男性よりも女性の方が甘いし、男性より女性の方がたくさん出る。で、男性よりも女性の方が応援してくれるんですよ。で、これはなんでかというと、女性の方がね、このオプションがいっぱいあるんですよ。その融資を引っ張れるような。女性の方にもどんどんと企業家になってほしいっていうね。この国の政策がある。まあ、種を犯せば、女性で挑戦する人がほとんどいないと。うん。男性ばかりだ。っていうところでもう女性ってだけでもうかなり貴重な存在になるってことで、ある意味男女不平等。でもこっちの不平等は女性に有利に働いてるっていう形があるんで、まあそれなんでね、うちの長女にもそういう、今のうちからお金を引っ張るってことは何だとかね、あとはどうやってそこからビジネス展開させていくかっていうのを少しずつこのね、教えてってるわけなんですよね。うん。ということがあるんですね。まあ、財務の方も、ここの部分というのはブレずにやっていった方が、今後ね、幸せになれる、ね、幸せの4文字を感じられる、ね、機会が増えていくんじゃないかなとか、思うんですよね。はい。まあ、戦略術の根本的なことで、まあ、その先何のビジネスをやるかっていうのは皆さんそれぞれね、どんなパートナーと巡り合えるかっていうところでも変わってくると思うんですけどね。はい。 まあでもこの骨組みのところを知っておけばね、応用が効いていくと思うんで、この音声何回も聞いたりするとね。はい。じゃあ次に、まあ財務のところはね、一応一通り、説明したわけですけども、次にケーススタディというところでですね、いろいろお話を、細分化して話していきたいなというふうに思います。はい。財務なんですけど、まずですね、まあ財務ある程度発動してしまっている方っていうのは、その財務の流れに沿ってですね、こうどんどんとビジネスを構築することができるっていうのはあると思うんですけども、全く財務って自分が気づかなかった人たちもたくさんいますよね。はい、鑑定をしてみて、初めて気づいたって人も来ていますよね。
はい。
で、実際太田さんのところに鑑定に来られた方で、財務に気づいてなかった人っていますかね？
たくさんいらっしゃいます。
あ、たくさんですか。はい。
はい。
で、その方々で、ね、どういうような相談事ってありましたかね？
じゃまず一つですけれども、財務と知って非常に驚いています。私は公務員をしています。財務らしい行動を何から始めればよいでしょうか？
財務らしい行動ですね。はい。トイレ掃除。いや、嘘です。これトイレ掃除ってのは発動した後はどっちかとやって、最初のうちはトイレ掃除が入るって言うとちょっとおかしなことになってしまうんですね。まずはね、財務の人は小さなクラブを作っていく、小さな組織を作っていくっていうところをね、最初にインターネットとかを活用してやっていくといいかなっていうのがありますね。何もすごい壮大なね、クラブを作ろうとしなくてもいいんですよ。うん。例えば金沢ですよね、拠点は。太田さんは金沢拠点で、金沢って何か美味しいものあります？
お魚。
お魚美味しいですよね。はい。孔明パパもね、現役の頃は最後金沢でね、まあサラリーマンやってたんですけどね。うん。僕たちも娘たちと一緒に会いに行ったけど、お魚さん美味しかったですよね。はい。はい、うん。孔明ママも未だにまた金沢に行ってお魚食べたいとかたまに言ってますよね。はい。で、例えばですね、そういう場合は、金沢のお魚っていうのがありますよね。はい、でも、金沢のお魚ってちょっとまだテーマがでかいじゃないですか。いっぱいあるじゃないですか。金沢って何のお魚が有名なんですか？
何ですかね。のどくろとか。
のどくろ？金沢のどくろクラブ。そうすると、10人ぐらい集まると思うんですよね。
集まるかも。
で、Facebook で、まず地元で10人ぐらい集まると5人ぐらいとか、まあ無理しないで5人ぐらいがいいですよ。最初ね、まず5人ぐらい集めておくね。で、その様子を Facebook で金沢のどぐろクラブを投稿していけばいいです。そうすると Facebook って金沢に住んでる人以外の人たちも見ますよね。うん、友達の友達とかいろいろそういうのつながって、最初はこの5人しか友達いなかったとしてもね。だからそこでどんどんと金沢のどぐろクラブっていうのをまず Facebook 上でグループ作っていろいろ交流すると、どこののどくろがうまいかとかね、のどくろはどういうこの調理表があるのかとか、どこのお店がうまかったのかね、のどくろだけでもね、宇宙と同じように語れるわけなんでね。はい。だってのどくろってなんでのどくろって言われてるのかとか、そういうのいっぱいあるじゃないですか。のどくろだけでもたくさん語れることがあるわけなんですね。そこをみんなで深く研究しようっていうのどくろの会を作る。そうするとまたそこに人が集まってくるんですね。それが財務がさっきのような語り方ね、ポイントを押さえて語ってきた財務がですね、人がのどくろなのによどみを感じて集まってくるんですよ、人が。なんか秘密クラブ的に集まってくるんですよね、のどくろに、うん、秘密クラブを感じて、うん、でそこで集まってきたら小さなオフ会を定期的に交流していって、こっそり門を確認していくと、うんうん、っていう風なパートナーシップを見つけていく、うん、でそういう風に会をすると、そういうね、よどみに集まってくる人ってね、実はね、結構知的な方とかね、すごい人が多いんですよ。よどみに反応する人たちっていうのは、実は、うん、何でかって言うとですね、大富豪とかがね言うんですよ、ね、金持ちはよどみに集まるとか言うんですよ。金持ちも よりで確かにね、僕とかがよどみをもとにいろんなことやってると、僕よりすごい人がいっぱいいるんですよね、実は周りに、っていうような形になってくるんですね。やっぱり財務のすごさっていうのはそこだと思うんですよ。普通の門の人って、自分よりすごい人ってなかなか来てくれないんですよ、相手の方から。でも財務の方が、財務の面白いところっていうのは、自分よりすごい人たちがそのクラブの会員になってくれたりするんですよね。うん。もともと物販大富豪とかもですね、このクラブ会員だったんです、メンバーだったんですね。
あ、そうですか。
あ、有料の
有料の
そこがきっかけなんですね、もともとは。 のメンバーさんだからお会いしに行ったってか、ね、お会いしたって形なんで、最初は知らないんですか、相手の情報とかも、うんうん、だからこういうことが起こるんですよね、うん、でそういうのどくろの会のところに実は本業ではね、地元でなんかすごい事業やってるとかね、なんかを研究してるって人が来てくれるんです、この財務のところには、うん、淀みができてると、うんうん、でその人を見つけたらもうこっちのもんじゃないですか、うん、あとはもう右から左でその人のすごい人のあれをね、イエス・キリスト、ブッダにおけるアナンダのような形で、ね、語っていくわけなんですよ。ブッダ様がこういうことをおっしゃっていたと、ね、いうような話なんですよね。だこういうことをやると財門ってすぐに発動すると思うんですよね。だ財門が発動しなかったら今のケーススタディのようになんか小さな組織を率先してやってないんですよ。これね、オフ会、無料参加のオフ会、セミナー、イベントを企画して参加してじゃなくて企画してなんですね。ビジネスパートナー、仲間、同僚、お客様を招くと、うんうん、ここにねちょっとやってみると財門としての活動はね、別に商売しろって話じゃないですか。公務員だから副業とか禁止されてると思うんで法律的にね、はい、うん、じゃなくてもうみんなでこのお茶代を出し合って語るっていうのもいいじゃないですか。飲みに行く割り勘でって、で会費って言わないですもんね。
そうですね、
はい、そうすると財門っていうのが発動するかなっていう感じですね。でもやっぱり公務員の中だったら財務の発動無理じゃないですかね。
難しそうですね、
うん、もしくは投資やれって、不動産投資やればっていう話ですよね、うんうん、公務員の信用力を使って、うん、公務員でもあの不動産買ってそれ運用することは法律違反じゃないじゃないですか、不動産は、うん、そういうのをやったらいいんじゃないかなとか思いますよね。人と接するの嫌だったらもしかりに。
なるほど、うん、
で公務員っていうのはもともとこの小学校、中学校、高校、大学のね、延長上に、その勉強神話の中に基づいたエリートたちが入れるのが公務員じゃないですか。だからちゃんと何者だろうが、会社の指導要項、会社じゃなくて国の指導要項に基づいて、丸まってしまってる人材でないと入れないんです。ね。大部分はね。そのための試験ってあるじゃないですか。公務員の国家試験とか何とか試験とか。ね。うん、あれはいかに君たちがちゃんと国の指導要項に、ね、基づいて、ね、ちゃんとロボットになってるだろうねっていうのをチェックしてるわけじゃないですか、内容的に。で、公明ママのような指導要項に忠実にね、やってる人たちがもう、お勉強しなさい、お勉強しなさいって、ね、うちの養蔵門の長女にですね、未だにね、実家に行くとドリルやりなさいって言われるよね。ドリルはちゃんと計画通りやってんのかと、そればっかしか言わないですよ、うん。学校でどうだったの楽しいのとか一切言わないですよ。もうお勉強はどうなのかしか聞かないですね。うん、ああいう方々が、公明ママ一人じゃなくて、この5万と何十万といるわけですよ、日本国内に。うん。で、あの人たちも悪いことをしてるわけじゃないんですよ。指導要項に基づいてやってるだけなんで。なんで、やっぱり公務員の中で、このね、財務を生かしてなんか活躍しようっていうこと自体が、難しくないですかね。
そうですね。
もしくは公務員の中で、アフターファイブで、なんか、公務員の中でね、のどくろの会を作ってね。それで、呼び水作ってもいいわけですね。昨日会う仲間たちを集めて、のどくろの会開けましょうって、うんうんうん、それだったら別に法律違反じゃないですもんね、うんうん、っていう風にやっていくといいかなと思いますよね。
なるほど。
他なんかありましたよね。
はい、財門と分かりましたが自我を出したくなってしまいます、
はい、
どうしたらいいでしょうか。
分かります、その気持ち。その場合は自我を隠して暗躍することがいかにかっこいいかをこのアニメによって刷り込んでください。このかっこよさがわからないとなんか暗躍したり字が出たりとかこういう感じになっちゃうんで、すごいなんか潔くないんですよね。でも確かに僕もやっぱね、日本にいた時までは自分のことをねやっぱ分析していくと立問だと思ってましたよね。立問だと、うん、僕のちょっとこのね、名識っていうか門の取られ的に自我がやたら多いんですよ。うん。よほど強制的に叩き込まないとダメなんですけど、立問と勘違いしたんですよ、僕、日本に行った時は。で、やっぱりでもそうするとうまくいかなくて、たまに財門的な動きが何かの時にできると、人が湧き起こった、周りのね、同僚とか、周りのチームメイトとかがね、部活のね、こう湧き踊るっていうシーンはいくつもあったんですけどね。でも基本的に普段はそれってあまり気づいてなかったんですよね、うん、たまにだから立問にありたいなと思ってたんですよね。でもまあ海外に出たことによって家業の人たちとね この渡り合うことによって気づいたわけですけどね。でもやっぱりその最初から、もうその状態でね、そういう、ね、自我を消すとどういうふうにメリットがなかって、実世界の中でなかなかね、生かすことってできない場合多いじゃないですか。僕のたまたま海外に行ったから、あれでしたけど、そういう場合はやっぱりこの、在門のね、強化認識強化漫画っていうのを見て、かっこよさを感じてもらうことからスタートすればいいんですかね。うん。まあ人生ね、長いんで、焦ることもないんですよね。うん。だってまだ、僕たち70歳までお仕事をするとしたら、ね、僕なんか39歳ですけど、あと30年もあるわけですからね。30年間いかにね、この仕事をね、このボケずに続けていくかっていうところが勝負じゃないですか。うん。続けられることができるかって。これ人間またね、悲しいことに、お仕事しなくなると急にボケたりするんですよ。それなんでかわかりますよね。門っていうのもそうですけど、僕たちの魂っていうのは、第三者の他人から認識されて初めて成り立つんですよね。で、認識されない状態が続くと死と一緒になっちゃうんですよ、それって。うん。ね。だから一番ね、怖いのが孤立ってすごい怖いわけじゃないですか、僕たちって。孤立っていうやつとか。うん。孤立を恐れるわけですよね、みんな。うん。孤立を起こせるのは何かっていうと、孤立は死と同じ状態になっちゃうんです。誰からも認識されないっていう。ね。だから、やっぱり70歳まで、ね、このね、僕とかもね、亡くなる直前までは何か仕事をしてたいわけじゃないですか、何かしらの。で、その時に、目先の1年2年のね、成功失敗っていうのが重要じゃなくて、やっぱり5年後、10年後、20年後、30年後も、のんびりとちびちびとやっていけられるかっていうところが、まあ最終的なポイントになってくると思うんで、ね、そこにターゲットを合わせてやってもらうと、まあ焦ることもないと。うん。いうのが一方であるわけですね。だから今回の文学とかもね、いろいろ学んだとも、今すぐそれをね、認識して全部やりましょうっていう話ではないわけなんですよ。いきなり例えば門によっては、その門を合わせた途端、既存にサラリーマンとか公務員とかでね、勤務されてる方にとっては、突然変わると、みんなそれを足引っ張る傾向にもなってくるんで、徐々にちびちびと一歩一歩このね、変えていくっていうような方にしないとですね、これはこれで、飛ばしちゃうわけなんですね。ある意味。うん。だから、在門だからって、俺は在門だって、焦る必要もなくて、まずはできるね、この Facebook の匿名でもいいわけなんですね。ペンネームでもいいって、そういうとこからちびちび試していくと。ね。で今のうちから、在門って何なのっていうのをちびちび、この漫画とかで、知っていく。そういう、それからでもいいわけなんですよね。だ決して、焦る必要はないんで、ね、ゆっくりとやっていきましょうと。
いい方が公務員ではいいですよね。
しかもそうですね。
突然変わったらびっくりしますね、公務員の中で。
びっくりしますね。
はい。他なんかありますかね、在門で。
大体そのくらいですかね、うん、在門の人は。
在門ね。うん、まあ、基本的に、普段から固いところでお勤めとかしてたり、あとはね、また日本の教育も非常に面白いじゃないですか。面白いっていうか、なんか目立って、手を挙げて、目立って何かこの進んで率先して前に出てやりなさいこということを学校でも推し進めてくるじゃないですか。
そうですね。
うん。それができることが正義みたいになっちゃうんで、なんか無理してね、やろうとしたりね、しちゃうわけじゃないですか。で、例えばそういうのが大切だって上司とか言われたりとかしてしまうと、在門でよくありがちなのが、パブリックスピーチセミナーとか行っちゃうんですよ。厚生命大で人の前でね、このなんか、立問とかね、関門のように、かっこよくこの喋るようなね、セミナーに行っちゃうんですよ。でもそうすると、在門の良さがなくなって、単にどやってるやつになっちゃうんですよ。在門がいると。在門の良さが消えちゃうんですよね、それね。パブリックスピーチセミナーってね。うん。だからこれも気をつけなきゃいけないところですよね。在門も。なかなか難しいですよ。在門は在門でね。この暗躍っていうところの美学。はい。じゃあ逆に、まあ今日お越しになっていただいている方から、ざっくばらんにね、まあどんな些細なことでも、いいですよね。はい。質問いただきたいと思います。手を挙げて質問していただきたいと思います。今日ちなみに、立問とか総問ではね、たくさん手が上がってですね、まあいろいろケーススタディとしてお話しすることができたんで、はい。在門の方も暗躍が好きだと思いますけれども、ここはね、もう限られた秘密の小部屋ですから、これは。ね。そこで、お名前とかも言う必要もないですから、私はどっから来て何々でって言う必要もないですから、 ね、いろいろ相談事があればちょっと手を挙げて、おっしゃっていただきたいなとかありますよね。質問事項でもどんな些細な質問でもいいですよ。はい、はい、どうぞ。あ、マイクでお願いします。座ったままでもいいですよ。あの立つとあれなんで、みんなから目があれだと思うんで、はい。
最近月左衛門の動きをしてるんですけども、はい、あの結構人が寄ってきてくれて、
はい、
あのアドバイスを求められることが多くなってきました、はい。やっぱりそのアドバイスを求められている相手に対して話をしていると、だんだんちょっと立問っぽくなってきてしまうんですけども、うん、そのアドバイスをする時のこうちょっと注意点などがあれば教えていただきたいです。
アドバイスをする時にはですね、じゃあ僕の経験則から言うと、僕最初は自分が表に出てやれるような環境じゃなかったじゃないですか。その時にどうやって質問がめちゃくちゃ来てたんですよ。例えばあの頃僕が始めたのって2004年なんで、2004年って情報商材とかノウハウとかももう何もないような時代だったわけなんですね。ほとんどいいものが。で、その時代なんで、このブワーってものすごいね、この問い合わせが来てたんですよ。今なんかメルマガ出してもどんなにいいこと書いても返信ってゼロなんですけど、昔はね、あの普通のこと書いただけですごいですね、なんとかですねってもうブワーって来たんですよね。あの2004年とか5年は。うん。で、その時にね、どうしたかっていうと、昔フォーラム、なんとかツリーのフォーラムっていうあの、ページが、なんだっけ、BBS じゃなくて、そういうのが流行ってたんですよね。で、あれを使って、サポート、ツリーでやるフォーラムみたいなのを作って、みんながこの、見れる状態でだけ回答していくっていう形にしたんですよね。でもそこでやっぱり Facebook のちょっとデメリットっていうのは何かっていうと、そういうサポートフォーラムとしては、いつも、ね、例えば、お顔を出して Facebook やられてますよね。その顔がバンバンバンバン出てきちゃうみたいな。あれちょっとうざいですよね。在門としてはね。自分自身が嫌になりますよね。それが嫌なんですよね、実際に。自分が答えていくと、顔と回答がセットになってバンバン出てるからですね。そういう場合はやっぱりね、スカイプとかでグループ作って、このスカイプの中で気軽に聞いてくださいねっていう形にした方がいいんじゃないですかね。あれ顔でどうやって出ないですか？どやどやって、いっぱい。だから、スカイプにも顔写真はそこでは漫画とかに設定して、あの、アメーバのピグみたいなやつで設定して、やると、そのなんかちょっとライトになるじゃないですか。そういう形で、みんなが見れる場所でだけ回答していくといいんじゃないですかね。個別回答はやめて、なるべく。
はい。はい。ありがとうございます。
個別回答ね、在門の個別回答ももったいないんですよ、非常に。在門の個別回答っていうのは、あの、在門が結構周りに答えていくと、結構革新的なことをね、バンバンバンバンアドバイスできたりするんですけど、なるべくそれはね、個別で終わらせないで、みんなが見える場所で回答したいんですけど、Facebook のグループってちょっと顔がね、連続して出すぎちゃうんで、うん。その場合はやっぱり Skype 僕とか使った方がいいかなと思いますよね。個人的には。はい。もしくは LINE、最近だと LINE とかもね、いけるかもしれないですよね。気軽にみんなチャッチャッチャってやるかもしれないですか。はい。
ありがとうございます。
はい。はい、どうぞ。
ズバリお聞きしたいんですけれども、在門に自分が徹することを決めてパートナーとビジネスをする場合、報酬の額やタイミングっていうのはどう決めるのが適切なんでしょう。
基本的には自分が雇う状態でやった場合は自分が先行投資してますよね。なんで自分が全部決めていいです。ただし成果報酬っていう形で組んだ場合は折半ですよね。うん、在門としては。うん。だ基本的にはな、在門の動きって見てわかると思うんですけど、ね、在門の動きっていうのは、誰かすごい人の情報を販売したり、物を販売したり、ね、サービスを提供したりって形になるわけじゃないですか。なんでそうしたら、折半ですよね。在門から提案するのは。
あの、自分が在門としての、あの、働きを発揮していると、あまりにも簡単にプロジェクトとかそういうのが進みすぎて、なんかすごい簡単なことだったんで、あまり自分がやったっていうことを組んだ人にあまり認めてもらえないような感じで、ただ働きになることが結構多かったんです。
相手何者ですか。
月収門とか立門の方の時が多い。
うん、やっぱそういう場合は関門的な動きをちょっと要素加えて契約書1枚巻いておいた方がいいんじゃないですか、最初に。 始まる前に
口約束ではなくて
そうダメダメ
必ず、うん、契約書で、
はい、1枚覚え書きでも
1枚、
うん、
よくありますよ財門ってね、あの結構頭使うわけじゃないですか、いろいろ戦略考えたりコンセプト考えたりって、こう事前活動が多いわけじゃない、事前のねこの準備っていうのは。それで多分財門で活躍してる人がみんなが持ってる共通点なんですけど、そういうふうにいろんなね努力をして世界観も作ってねやるんですけども、しかもお客さんに興味を持たせて、それで人に集めて、ですごい人を紹介する、でもすごい人がそのまま持ってっちゃったみたいなこの流れも非常に多いんですよね。もう今日もなんかその、あ、今回もね、門のセミナーの中で、まあ何人かとこのお話したりってね、したんですけど、そういう場合、もう本当裏切られちゃうんですよっていう話を聞くとそういう感じなんですよね、やっぱね。うん。だ僕も非常に多いです、そういうのは。うん、今まで。だそこはやっぱり一枚契約書巻いておいた方がいいんじゃないですかね。うん。
ありがとうございます。はい、
あともう一つはね、ここにもヒントあると思うんですけど、例えばあの三国志っていうストーリーでね考えたときに、劉備玄徳って50いくつデビューなんですよ、あの人50歳までは、村のねわらじ村でわらじを編んでいたわらじ職人なわけですね。ところがまあ後からね、50歳になってから立ち上がったっていう方ですよね。で当時諸葛亮孔明っていうのは漫画の中っていうかそのね世界の中では26、7歳ぐらいの年齢だったっていう形で、この諸葛亮孔明とこの劉備玄徳の間に相当な年齢の開きがあると。でこのなんでこの50歳の人徳者を選んでこの組んでるかって言ったら、やっぱりここら辺の年齢差とかこの圧倒的な存在感の差っていうのがこれ裏切りにつながらないっていうのもありますよね。だやっぱりね、財門が気をつけなきゃいけないのは、すごい人が本当にすごい人かっていうのを見分けないといけない。それは、例えばね、結構裏切られるパターンで多いのは、その人が何かの分野の職人的にはすごかったとしても、ね、分野ではスペシャリストだったとしてもお金を持ってなかったって。そういう人たちがお金を持って しまった瞬間、財門と折半することが急に惜しくなってしまうんですよね。これ自分が今まで研究してきたね、ノウハウで稼いだお金だよねって考えてしまった瞬間、財門にシェアを折半するのが嫌になっちゃうんですよ。それで裏切って、はい自分でやりますって形になっちゃうんですよ。このパターンすごい多いんですよ。うん。なんでやっぱりこのすごい人っていう人が単にすごいものを持ってるだけじゃなくて、経済的にね十分この懐が温まってる状態がどうかというところもいろいろ見ると、この失敗の確率も減っていくんではないかと。まあそれでもゼロではないと思うんですよね。暗躍するってね、非常に悲しいストーリーいっぱいありますよ。暗躍のまま終わってしまうとか初回だけバンって行った後全部取られてしまうとかね、もう本当おっしゃる通りなんですよ。財門こんなのばっかりですよ、はっきり言って。その中でじゃあもう関門的要素が強いやつしか絶対組まんとかね、あとはもう契約書を巻くとかね、うん、あとは怖いおじさんたちを後ろに用意してるとかね、もうそういう発想になってきちゃうんですよね、だんだんとね。うん。はい。まあ、裏切られるのも財門の発動条件の一つかもしれないです。だんだんとこれでは賢くなってくんで。はい。他に何かあります？財門。大きいビジネスは話じゃなくて、もう些細なことでもいいですかね。あ、はい。どうぞ。
すみません。月財門と陽財門の、まあ、共通点と違う点っていう意味で、月財門は、まあ、なんとなくわかるんですけど、陽財門っていうのは、吟遊詩人的な要素はあるんですかね、陽財門。
陽財門の人も、吟遊詩人的な要素はあると思うんですけど、月財門ほど、バーンって感じにはなんないです。はい。だからでも実はね、両方の要素って非常に、どちらも重要でですね、陽財門ですごい重要なのは日掛け月掛け心掛けっていう単語なんですよね。それ何かというと、ドカッと集めてドカッと取っていくっていう感じじゃなくて、この毎日1円でもいいから10円でもいいから100円でもいいから1000円でもいいからコツコツとこの回収していくっていう動きなんですよね。でも先々どちらが強いかっていうふうに見ると、 月左衛門の方が短命で終わることが多いんですよね。何も意識してないと。で、陽左衛門の方が最初はね、バンバンバンって感じにはならないんですけど、まだ続いてたのみたいな感じのね、風な仕組みを作ってる場合が多いんですね。だから例えば不動産投資とか向いてるわけじゃないですか。不動産投資ってだって1ヶ月や2ヶ月でね、右から左っていう時代はもうバブルの時代で終わったんで、今いかにこの耐えるかっていうね、ちびちびちびち何十年もやっていくかっていうところに、この信用経済の勝負があるわけですよね。だから、さっき言った通り、この人生は70歳までっていうふうに考えたときに、果たしてうさぎが強いのか、神が強いのかって言ったら、どちらが強いのかって言ったら分からないですよね。うん。すぐにビュッて上に登るやつは、逆の力でドーンと落ちる可能性も高い。逆にちびちびちびちびいったものっていうのは、ね、一見目立たないけれども、なんかずっと続いてる場合が多い。ということで、財門っていうのはね、お互いから学ばなきゃいけない要素ってのあるんですね。月財門は陽財門から。陽財門は、月財門から。それはどういうことかっていうと、月財門の場合は、ね、日がけ、月がけ、心がけっていうことを唱えながらやると。あとは、継続は力なりっていうところが、唱えながらやると。それは何かっていうと、儲かっても儲かんなくても、ね、人気が出ても出なくても、とにかくずっとやり続けるんだっていうこの意思。うん、これを陽左衛門からお借りするっていう、いうところが非常に必要になりますね。で、陽左衛門の方はコツコツコツコツ継続している、中でもですね、人のいるところに飛び込んでいってみるとかね。うん。こういうような要素も、それぞれ応用して使っていくとですね、面白い活動ができるかなっていうのがあるんですね。うん。なんか月左衛門的に、パーンと結果出せないと、ちょっと自分も焦りません？でもそこに我慢しなきゃいけないんですよ。うん。例えばですね、ね、お客さんの数がゼロになってもやるっていうふうに決めるんです。こういうふうに決めた財門っていうのは、ある意味強いんですよ。うん。で、例えばですね、ね、セミナーを告知しましたと。まあ、今日は、まあ、例えばこの会場ね、満員になってますと。これがゼロになったとしても、ぬいぐるみを置いてやると。いうぐらいのマインドセットになったときに、もうこの人はですね、財運が発動しまくるんですよね。うん。だからやっぱりその、インターネットの世界で危険なのは、いろんな人たちがね、短期間で2000万、1億とかなんかバンバンバンバンいろんなことやってるじゃないですか。ああいう情報ばっかを見てしまうと、そういうことをやんないと恥ずかしいんじゃないかとか思っちゃうんですよ。だからこれはこれで自我なんですよ。で、本当の意味の財門っていうのはお客さんがゼロでもやってるっていうね、ここに目覚めたときに、この、さらに上のレベルの財務に昇格するみたいな感じになってくるんですよね。うん。で、ここの部分ね、やっぱり、陽財門の人、意外と強かったりするんですよね。陽財門は目立とうが目立つ前が、コツコツコツコツいつもやってて、いつの間にかこの積み上がってったみたいなね、そういうところがあって、結局は月財門を追い越してたっていうところなんですよね。うん、見ていくとね。でもそれはお互い学べるところあると思うんで、そういうふうに考えてみるといかがですかね。
特級左衛門の場合は、まあ、昨日、立門で特級立門だったら、こう、どっちつかずは困るよねってことで、どっちか決めなきゃっていうのはあったと思うんですけど、左衛門の場合は比較的両方やっても大丈夫な感じでしょうか、ね、
両方やっては大丈夫なんですけど、はい、まあ、そこはね、門認定アドバイザーがよく見る部分なんですけど、兆しがどっちが強いかっていうのをね、まず見てもらって、それで、そっちからスタートして、ほら、今2種類あるじゃないですか。最初に人を集めて何かやっていくっていうのと、コツコツコツコツやっていくっていうね。うん。陽左衛門的な動きから始めるのか、月左衛門的な動きから始めるのか。で、ゆくゆくはこのね、それぞれが、ピーってこの合わさっていくのが、ベターなんですけど、まあ、そこは自分がね、やりやすい方からスタートすればいいですね。
最初は強い方から、
そうそうそう。やりたい方からとかね。
やりたい方から。で、まあ、最終的には両方やれるならやってもいい。そうです
ね。例えば、あとはパートナーがどっちに臨むかとか。
はい。
うん。だって財門って一人でやるとあんまりよろしくないですか。パートナーいた方が力出るんで、そのパートナーがドカーンと行こうのか、ね、派手にやるのか、コツコツと長い間やろうと言ってくれるのか。
はい。はい。ありがとうございます。
何かありますか。
お願いいたします。
はい。
私が月立門で、妻が陽財門なんです。はい。妻がこうあんまりこう人と接するのが好きではないと言いましょうか、先ほど、まあ、そういう場合は、不動産でもいいというお話だったんですけど、 ど。不動産以外に何か、あるとしたらあります
か。その前、あの奥様は仕事したがってるんですか。
一応自分と一緒に仕事はしてくれてるんです。
あ、してくれてるんですよね。はい、
一応動物看護師として仕事はしてる。ああ。
で今後ちなみに、まあ主軸は今ご主人様ですよね。そしたら、はい、ご自身の方ですね。今後どういう方針で持っていく形なんですか。その事業を大きくするのかとか横に広げるのかとか。
今的にはもうここで継続できればと思っているんですけど、はい、
そしたら今のままでいいんじゃないですかね。あのここがねまたあのね、この間も話したところですけども、やっぱりね最終的に思ったんですけど、最終的に勝つのはね、月左衛門的な動きよりも陽左衛門的な動きの方が強いんですよね、この今の世の中では。で奥様が今動かないっていうんだったら、奥様のペースに合わせてやっていくとうまくいくと思います。うん、だ最近はやっぱりあのあの昔はですね、やっぱり僕もビジネス構築するときにどっちかというと月左衛門である自分のペースでね、やっていこうっていうふうな感じで思ってたんですけど、逆に最近はパートナーの中でも一番遅い動きのね人たちに合わせていくというところにすると、実は生き延びるヒントがあるっていうことを気づいたわけなんですよね。はい、うん、で最近ね改めて思ったんですけど、見た目が派手な人、派手なビジネスをやってる人ってね、本当にすぐに地に落ちてくるんですよね。やっぱり株と一緒でピョンと上がった株がボーンと落ちちゃうんですよね。うん、落ちるのも早いんですよ。あとは何が大変かっていうと、人って上がるときには気分いいんですけど、下がるときには耐えられないですか、なんか。うん。でもこれが最初にボーンって高に行き過ぎてしまうと、もうあと落ちるしかないんですよね。で落ちたときの気分って最悪なんですよ。そうすると、ここでですね、自我が出てきてしまって、プライドとかいろんなの出てきてしまって、投げ出してしまうことにつながっちゃうんですよね。でもやっぱり、いろんなところで見てきてね、お金をちゃんと現金に残すことができる人っていうのは、ね、例えばこれ、まあ他の回で出てきた話なんですけど、僕が最近気になったのが、僕がですね、地元にね、中華料理屋で好きなとこあるんですよ。綱島駅。東急東横線の綱島駅が実家なんですけど、そこに行くとですね、花上っていうね、中華料理レストランがあるんですけど、そこがめちゃくちゃ大好きなんですよ、昔から。で、そこのレストランですね、僕が小さい頃からやってるんですよね。で、むしろ僕が生まれる前からやってたんじゃないかなっていう形なんですけど、そこをですね、例えばもう高校時代とかも、もう学校から帰ってきて、ね、そこが空いてたらそこで食うみたいなことも多かったんですよね。でね、それはですね、まあ、今僕がもう39歳になってますけど、で、ついこの間行ってきたんですよ、先週、ちょうど、そこに。そして改めてびっくりしたのが、店内の内装、昔と全部同じ。それで、料理のメニューも全部一緒。店員さんのおじさん、オーナーのおじさん。あとは、なんか昔若かったおじさん。それで、あとは、お金の回収と料理を運んでくれるおじいちゃん。この3人の顔ぶれ一緒。ね。で、あとはコップとかも、なんか水を入れてるのにうちゃになるぐらい。なんかその昔と一緒のコップ。っていう形で、メニューの値段も変わんない。ね。でもそこはですね、最近だと、昔は結構朝昼も夜もやってたんですけど、最近だとね、昼は閉まってる。夜も土日休日はちゃんと閉まってるっていう形なんですよね。で、そのおじいちゃんと話してると、最近改めて気づいたんですけど、頭すごいいいんですよね。で、僕の昔のこととかパーンと覚えてるわけなんですよ。たまにしか言ってないのに。あ、これ、このおじさんひょっとしてって思ったんですけど、そこでね、様々な大富豪の教えとかが最近分かってきたんですけど、このおじさん実は超持ってんじゃないかと。で、他のお店の周りの店ってどんどん潰れていくんですよ。新しいチェーン店が来て、チェーン店がダメになって、結構カビなお店が多いんですよね。チェーン店とかそういう大きい企業がやるような、出店するような企業って、綱島駅の近くなんで。でも行くたんびになんか顔ぶれが変わってんですよ。うん。なんかこの間ラーメン屋だったのが焼き鳥屋になってたりとかね。海鮮売ってたものがね、焼き鳥屋になったり、なんか焼き鳥屋がやったら増えてたりとかね。最近だと。最近のトレンドだとね。そういうのがあるんですけど、昔だと天屋とか吉野屋とかいろんなのが全部潰れちゃってたりとかね、毎回毎回顔ぶれが違うんですけど、花上だけが外装内装おじさんの顔メニュー値段全部一緒というのが気づいた時に、 これよく考えたらこれ全部利益だよねって。うん。で、多分銀行からも融資って相当引っ張ってるよな。昔なんか銀行がどうとかって支えてたことような気がするなとか思って。うん。実は表向きは、なんか貧乏臭いってあんまり失礼だな、これ。なんですけど、まあ美味しいんですよ、料理は。うん。お店なんだけど、実はここはもう相当持ってんじゃないかと思い始めたんですよね。うん。で、実際僕がこれまで会ってきた大富豪の人って、表向きド派手な人っていないんですよ。本当に残ってる人は。一度も飛ばさずに。表向きは、なんかこの、ね、下手すると、この農協のおじさんじゃないかみたいなね、感じも匂わせるような方が多いんですよ。うん。でも実はっていうね、それで喋ってみると、すごいみたいな話なわけなんですね。だこれこそまさに財の特質をね、彼らは辿り着いた中で、そういう方だけが生き残ってんじゃないかなと思うんですよね。だから、すごいね、不動産投資とかも気をつけなきゃいけないのは、一見世の中だとね、レバレッジかけて次の投資、次の投資、次の投資をやるっていうことを、不動産会社の方がですね、セミナーを行って、この不動産で儲かる方法っていうふうにやったりしてるんですけど、あれは聞かない方がいいですよね。うん。一番残してる人は、二階建てのアパートで、それを何十年もずっとやってる人で、うん、っていう形ですよね。うん。で、最近、まあ、うちの家族の中でも、まあ、僕のおじいちゃんですよね。おじいちゃんが昔から、この僕が生まれる前から、ボロいアパートを運営してたんですけど、あれがですね、港北ニュータウンので、昔はね、ニュータウンじゃなかったんですけど、そこでね、当時から、東南アジアの外国人向けだけに、まあ、東南アジアの外国人向けに貸し出したんですよね、ずっと。それで、もともと綺麗なマンションとかじゃないんで、内装も外装もボロいんですけれども、まあ、昔と今も変わらず残ってるんですよね。で最近気づいたんですけど、これってよくよく考えたらキャッシュしか回らないなっていう。うん。で、現に、まあ、最近ね、骨折して、その、特別、特養とか、なんか、老人ホームのこと入っちゃったんですけど、ちょっとボケちゃって。うん。でも、かなりびっくりするぐらいの現金持ってたわけなんですね。何にも仕事しないで、そこのアパートやってるだけで。でも、よくよく考えたら、世の中の人たちってね、相当不動産投資でも苦労してる人たち多いんですよ。で、例えばね、僕が知ってる人だと、2億円ぐらい銀行から引っ張って不動産投資やってる人いるんですよね。でも不動産の場合って、融資を引っ張ったお金ってほぼ全部使うじゃないですか。例えば2億円引っ張ったとしても、自由になるお金ってほぼないじゃないですか。あとは、そういうでっかい規模のマンションを持っちゃうと、とにかく費用がかさむと。修繕費とか、あとはなんかいろんなものありますよね。まあ、そこも銀行融資引っ張れるんですけど、修繕、銀行から引っ張ったお金で自由になるお金って修繕費ぐらいしかないわけなんですよ。うん。ってことはあれってよくよく考えたら、この2億円の銀行融資を受けてるってことは2億円のレバレッジをかけて投資してる形になりますよね。で、そんだけ大きなレバレッジをかけて投資してるにもかかわらず、月にね、自由になるお金っていうのがたったの30万しかないみたいなんですよ。2億円もあってるんですよ。2億円もあって。うん。っていうふうに考えていくと、しかもこのね、30万円が使えたとしても使えないお金なんですよ、これって。さらに税金の問題とかもあるし、あとは何かのことがあった時のために取っとかなきゃいけないです。ずっとこうやって、貯金して。中に入ってる人がなんか事件が起きて全員出てっちゃったって言ったらもう一発でキャッシュフローアウトじゃないですか。マイナスに転じるわけなんですね。そうすると、こうやってレバレッジをかけて大きくしていけばしていくほど、大変になっちゃうんですよね、これが。うん。で、それよりは、プレハブとは言い過ぎだけど、普通のね、この2階建てのカビではないアパート、誰も最初からこの内装外装に期待してないアパートをずっと何十年も運営した方が全部キャッシュになるわけです。うん。で、マンションの場合は、これマンションも飛んじゃったら全部銀行のものになるだけですからね。現にたくさんの人がね、銀行に取り上げられちゃってるんですよ。キャッシュが回らなくて。で、なんでそれでも不動産の会社の人がセミナーを行ってるかって言ったら、不動産販売して売ってる、儲けてるだけじゃないですか、その人たちは。そこの裏側の手のひらの裏と表に気づかないと、この勝負負けんですよ。うん、不動産投資も。だからそういうところはね、用財務の人って、まあすごい人が多くて、例えばマレーシアの僕、ジョホールバーに住んでるんですけど、あのコンドミニアムに住んでる人なんか、勝ち組が多いんですよね。だから勝ち抜けた後で、なんでかっていうと、シンガポール行ってもいいはずなのに、ジョホールバレにわざわざ来るぐらいの人です。田舎町に。節約が大好きな人みたいな。でもそういう人たちってね、やっぱりね、そういうところをすごい管理してるんですよね。流されてないんですよ。世の中の、その、常識に。 っていうふうに考えていったときに、やっぱ何か店舗を運営してたとしても、いかに設備投資をね、しないで、同じ外装、同じ内装、同じメンバーのまま、ずっとこれやり続けることができるかっていうビジネススキームを作っていった方が、今後の世の中には非常にいいわけなんですよ。これって根拠もあるんですよ。昭和の時代っていうのは、拡大戦略っていうのがすごい重要だったわけですね。常に拡大していく。なぜかというと、人口も増加して、この人口ボーナスがあったっていうのが最大のポイントなんですよ。日本には。ね。今までこの世界で経済に上っていったところは、この人口ボーナスな結局。人口が上らないところの経済って上がんないわけなんですよ。うん。で、昭和の時代は人口ボーナスがあったから、こういうね、拡大戦略って取れたんですけど、今その期間に合わせて拡大戦略やってたところが、全部軒並み潰れてったり、傾いたりしてるんですよ。下降曲線に描いてるわけなんですよ。で、やっぱり上場企業とかも、逆に生き残れるところは、上場をわざと自分で廃止するとかね。それで、右肩上がりの売上利益を求めないような会社。こういうところが今後、生き残っていくと思うんですよね。で、上場企業とか大手の企業とかね、中小企業でさえ、大企業と言われるところも含めて、中小企業もさえ、そういう局面に陥ってるのに、そういう中で僕たちね、資本も、人的資本もない人たちが大きなことを拡大戦略をもとにやろうとしていること自体がもうすでにそれアウトだと思うんですよ。で、現に僕が今までお会いしてきたずっと生き残ってる人たちっていうのは全然カビじゃなくて同じことをずっとやってる人なんですよ。やれることそこで耐えられる拡大もせずずっと同じことを横ばいでやってる人たちだったんですよ。これよくよく考えたら香港とかも一緒だなと思って、で、現金だけ持ってるんですよ、みんな。何にもしないから。で、株とかはちびちびやってるんですよ。で、こういう人たちが多かったんで、今店舗とかやってたりね、まあお医者さんとかやってる時、人も、やっぱり拡大するっていうのをマックスがどっかっていうのを定めてた方がいいです。それ以上はもう何があっても拡大しないっていう点を置いといて、それで店舗数増やせばいいと思うんですけど、この右肩上がりを目指して拡大しようって戦略術のためにやるんだったら、それはノーだと思いますね。もう世の中もそういう風になってるんで。トレンドが。はい。みんな拡大戦略やった人は、お空の彼方に消えていくと。はい。生き残ることだけを考えましょうと。他、何かありますかね？どんなことで。はい。
僕は特急の月左衛門なんですけど、聞けば聞くほど溶剤もっぽいなと思って、特急ってなんかそういう逆の方に触れるようなものってあるんですか？
まあ両方のねあれが発動するってのあるんですけど、まあちょっと詳しく見ないといけないっていう時もあるんですよね。基本的には両方使えるんですよね。
特急になると両方の性質が
持ってる場合が多いですね。今のところ。
そうなんですね。よりそのなんとか月材の力がより色濃く出るもんかなと思ってました。
ああ、そうですか。
あと特急でつくと、
あ、そうでもないです。
あ、そうでもない。横は、製材よりみたいな会社
っていい。人によってちょっと違うんですけどね、それね。一概にはパッと今言えないですね。特急はでも特急でその両方の性質を持つと言われてるんだよね。
じゃあこの場合は先ほどキュアダイもあったように。今発動している方から順々に。
そうですね、コツコツとやる方からとかね。
結構初対面とか苦手だったり人見知りだったので。
それは月左衛門も一緒ですよ。
一緒なんですか？
僕だって知らない人たちのいるところの会合の場所だと誰とも口交わさないですよ。はい。だって前もね、去年なんかもネット起業家の有名な人のね結婚式パーティーみたいなのがね、マカオであったんですよ。名前言えないですけど。で、その人のパーティーに行ったんですけど、すごい盛り上がってたんですよ。わーわーって言って、海じゃなくてプールに飛び込む人とかいたり、お酒わーってした人とかいたりね。僕は何してかっていうと、一応行きましたよって顔をパパって手を振って、端っこの方で一人でワイン飲んでました。iPhone でゲームやりながら。誰とも交わさないです、僕そういうとこ行ったら。なんでかというと、 財門ってどこでも彼でもね、そういうところでやるんじゃなくて、何かの精神世界とか何かのテーマに基づいて人が集まったところで、その話、そのところだけでやればいいっていう感じなんですよ。広く一般の民の、民っていうかね、軍師なんで、広く一般の民のいるところでは、別に活躍する必要ないんですよ、何も。単なる人でいいんですよ。だからそこは一緒です、大丈夫です。あ、一緒ですよ。誰とも喋んないですよ、僕。超無口ですよ、僕。
あとその教育やってる関係で、はい、どうしても上に立っちゃうって自分は講師なので、あの上に立っちゃう側かなと思うんですけど、うん、いかにこう黒穂するかっていうのがちょっと逆真逆になっちゃうのかなと思って、こういう場合の立ち回りっていうんですか。
だそうしたらここは限られた空間内だっていうふうに認識すればいいんですかね。限られた空間内でこの人たちはお客さんとか生徒っていうよりも、ね、どちらかというと僕はこの人たちの軍師だっていうね位置づけですよね。だから上と下っていう認識じゃなくて、ね、あの、軍師って相手の方がすごい人なんですよ、全員。わかりますよね。で、下に言うのは関門だと思ってるんで、軍師は。うん。だからこれ僕、バンバンバンバンね、裏の話ばっかするのは、別に皆さんのとお客さんとか思ってないですからね。うん。
そういう形なんですよ。軍師だからです。
ああ。
そうそうそう。
軍師として仲間に、
そうです、そうです。
はい。授けてるみたいな。
そうです。
だ先生って形になっちゃうと、ちょっと、修問とか立問とか立っちゃうんで、そうじゃなくて、単なる軍師ですと。うん。いうところの設定上の問題ですから、だから最悪なのは、コンサルタントみたいな。どやっていう。コンサルタントを名乗っていいのは立問ですよね。
もろコンサルタントなんですけど。ああ。改名した方が良さそうです。
まあ、ゆっくりとね。それで、もう回ってんだったらいいじゃないですか。とりあえず。ゆっくりとゆっくりと。いきなり変えちゃったらなんかあれなんで。うん。お客さんが減ってきたら、コンサルタントじゃまずかったなと思って、ゆっくりとちびちび減ってる時にね、変えればいいじゃないですか。うん。焦らず。
じゃあもう、その、1対1のコンサルっていうスタイルじゃなくて、なんかこう、人が集まる講座とか、みたいなスタイルにシフトしていくってこと
ですね。そうですね。はい。
で、自分の打ち立てたあのよどみの精神世界に集まってくれた仲間に軍師として、うん、策をお裾分けしている
みたいな感じで、そうですね、すごい人から聞いたりいろんなところ学んできたことを民間的にバンとしてるわけです。
わかりました。
はい。
今間違ってる動きをしてると思ってもその変更を焦ろうとするとね、またこれはこれでね逆の効果が働いてたりするんで、まあ何でもちびちびちびちびゆっくりやっていくっていうところがね非常に重要ですよね。だこれも僕全部自分の体験から言ってるのもそうですけど、偉い人から聞いた、すごい人から聞いた話ですから、でそれが僕の実体験の中とマッチしたからこういうふうに皆さんにお裾分けしてるわけですよね。自分の失敗談も含めてたくさん失敗してるんで、うん。はい、他何かありますかね。はい、どうぞ。あ、ちょっとすいません、あのマイクを、はい、
午前中にあの娘さんの学校選びの話になった時に、
はい、
アメリカンスクールがあの MAX 以上で、はい、Windows があの化石だとおっしゃいまして、はい、それで一発で決めたとおっしゃってましたが、
はい、あと寝っ転がってた、寝っ転がってパチパチやってたんだ、はい、生徒は。
あとちょっと前 あのメルマガでもあのパソコン1台各個あの MAX 以上かなんか書いておられましたが、あの見てて Mac のいいところってどの辺なんでしょうか。
今 Windows ですか。
まあ、会社関係が全部 Windows ですよね。
ですから、
まあ、一応使いまして、
はい、
ただと Mac 使えないで死ぬのもなんだなと思って一応買いましたが、ただ
あ
のちょっとこう触ってなんでこれリータイムが進まねえじゃないかみたいな、それくらいのレベルです。ですからただ語り始めると長くなるかもしれませんが、あのかいつまんで分からないんでお願いできればと思います。
は
い、
Mac はね感覚的に、まあ、僕も実はね2012年ぐらいまでは Windows 派だったんですよ。はい。それで Windows こそが Windows のねダイナブックってやつ使って、あダイナブックじゃないな、なんだっけな、見売りしたやつ IBM から
レノボの
、はい、なんていうんですかあのシリーズ、シンクパッド、そうです。シンクパッドが なんかこの黒光りしてて、キーボードがゴツゴツしてて、これぞこの男のね、パソコンだと思ってたんですね。うん。ところがですね、まあ、ある時に、ね、僕と一緒に活動したパートナーが、ね、MacBook Air を持ってたんですね。それを、なんか、行き先々でこうやってね、開けたり閉じたりしてるのを見たわけなんですね。そうすると、この、最初に、このぼんやり光る Apple マークがかっこよく見えたと。いうのがまず一点。うん。風景と合ってたと、なんかその、かっこよさを感じた。見た目が。で、実際に、まあ、それが元になって、Apple マークかっこいいなっていうふうに途中でなって、ちょっと無理やり挑戦してみたんですけれども、慣れていくとですね、Windows と違って、体の脳とこの直結できるような感覚があるんですよね、動きが。脳のこのやりたいことと、キーボードとかこの、あとはスライドの操作とかが、すごいマッチしてる感覚があったんですよね。で、今例えば Windows のやつやると、本当にダイナーズだって思うんですよ。なんだこの、無駄の多さは、みたいな。いろんなところでね、その、開けたり開いたりとか、なんかその、移動させたりということに、無駄が Windows でいくつもステップが多すぎるんですよ。なんでそうなってるのかよくわかんないですけど。うん。で、もう Windows に戻れないですよね。実際。感覚の部分です。はい。あとは脳と直結してる。以上です。で、多分ですね、だから Windows、使いこなしてる人たちがみんな言うには、まあ悪い言い方をすると、Windows をやってるとどんどん頭が悪くなるみたいなね、そういう言い方してますよね、みんなね。はっきり言っちゃうと。うん。脳がこの、なんだろう、遠回りで思考するようになるみたいなね、そういう発言してる人多いですね。うん。ダイレクトにいかないっていうこと。はい。
1歳と3歳の娘がおりまして、長女が、特急の月左衛門で、1歳の次女が特急の陽左衛門なんですが、
左衛門以下、
はい、で、
お子様が、ね、本人は
月左衛門ですね。私は、月左衛門です、はいはい、で、特急って言葉を聞くと親は何かちょっと期待をしてしまいまして、育てるにあたってですね、これだけはこうして育てるといいよっていうアドバイスとか、この言葉は言っちゃいけないとかっていうものがもしありましたら教えていただきたいです。
まあ、特急かどうかっていうよりもやっぱり左衛門かどうかっていうのが重要ですよね。まずはね、特急って何かっていうですね、特急だから成功するかってそういうことじゃないんですよ。逆に特急の人って身の振りがなかなかできないんで、疎まれることが多いんですよね。よほど良いパートナーが見つかんない限り。だから理解してもらう、座ったまででいいですよ。すいません。座ったまで。理解してもらうのに、よほど理解力のあるパートナーがいないと、使いこなせるパートナーがいないと、その使いこなすことできないんですよ。うん。だから、人生の中で苦労することがすごい多いんですよね。この上がり下がりが非常に多い。で、大企業の社長さんとかにあんまり特急の人って見たことがないんですよね。逆に言うと。うん、でもやっぱり小規模のこの経営組織の中では活躍している人が多いんですよね。個人事業主とか、あとはその時にも優秀な部下がいる、優秀なパートナーがいるって形で、うん、というところで、あんまり特急かどうかっていうところよりもね、まずは左衛門かどうかっていうところに集中してもらうと。でも逆に言うと、特急の場合っていうのはその周りでいろんなことを寄りさせてはいけないみたいなね、形があるんで、うん、で、よりこの左衛門としての強みっていうのを認識させておくと、うん、いう感じですよね。はい、例えば左衛門で頭でっかちになってしまうと、左衛門が発動しなくなってしまうんで、左衛門の場合は程よくいろんなことをフラフラさせておくと、はい、話題作りのために趣味をやっておくとかね、勉強をやっておくのがいいんですよ。はい、うん、ほら、例えば子供の時にピアノやってましたよとかなったらと、そのピアノやってましたって人と話がパッとあったりするじゃないですか。はい、だからそういう話のきっかけを作るために、習い事を広く、浅く、いや、薄っぺらくやらせるといいかなと。はい。左衛門ってほら、いろんなことに興味持つっていうのも、ね、良くも悪くも特徴であるんで、うん。 あんまり一つのことを極め出すと、どんどんとこれ、宗門的になっていったりね、別の門的になっていってしまうんで、自信持ってしまうと。うん。だそこは親としても、その極めさせないっていうのもね、ポイントだと思うんですよね。はい、一つのことを。はい、だから勝手に極める分にはもう仕方ないんで、勝手に やらせる分でも、親が極めんなって言ってもね、ダメなんで、その親がなんか、勝ちなさいとかね、頂点目指しなさいとか、そういうことを言わなくていいってことですよね。はい、だ温かい目で見守っておくと、勝手になんかその、いろんなことをちょくちょくやるって。で、もしかしたら特級財務の人はなんかそこの道で、まあ、極めちゃうかもしれないですけど、なんかのところね。うん。誰かのためにとかそうなった時にね。うん。それはでも、ちょっと、ほっとくっていうね。うん。いうような感じがいいですね。でも、機会だけは、親がお金出さないと、あげられないじゃないですか。例えば、習い事とか、本人に勝手にほっとくって言っても、習い事ね、子供がやりたいって言ったらお金出せないっていうようになると、あれなんで、まあ、子供がやりたいって言ったことは素直にやらせてあげるぐらいの勢いでいいんじゃないですかね。
はい。うん。わかりました。ありがとうございます。
間違いなく、お勉強とかはさせない方がいいかもしれないですね。親からは。子供が勝手にやる分にはいいですよ。はい。
わかりました。ありがとうございます。
財門ってね、ずるいから、いくらお勉強しなさいって言っても、うちも、僕もね、弟もそうなんですけど、ね、孔明ママの前では、やってるよってフリをするんですけど、いなくなった人のためにこのスッてうまい具合にこう隠しとけんですよね。いろんな遊びのアイテムを。何をやっても無駄だと。隠すの得意ですから、そういうのもね。ひゃっとこう。そこで争おうとはしないんですよ、別に。うん、親とは。素直に、親の話を聞いてるふりして、実は全然やってないっていうね。そういう図式が生まれちゃうんで、言えば言うほど。はい。あとはね、財門の時はね、やっぱりさりげなくこの推理小説とかね、そういうものをね、ふわっと置いとくといいかもしれないですね、この。シャーロック・ホームズとかね。うん。どっちかっていうと、その、なんだろう、何かを記憶するっていうよりも、理解させるっていう、この、ワンピースで言うと、見聞色の破棄、いきなりマニアックな感じ。ね。そういうのが発揮した方がいいわけなんですよ。で、その時には、この、頭の動かし方の訓練をするっていう時にはですね、この推理小説とか、RPG ゲームとか、こういうものは非常に役に立つんですよね。うん。あとはシミュレーションゲームとかもね。何度も何度も戦いを経験させると、この、人を動かして。あとは、物事の解決能力を高めさせる。これもでもまた難しくて、これを読みなさいっていうふうに言うと、また人によってはね、やんなかったりするんで、ね、さりげなくこの、ね、置いとくとかね。はい、うん。さりげなく。はい、うん。いうのがいいんじゃないかなと思いますよね。推理系はね、読めば読むほど、ね、結構いろんなパターンが蓄積してくるんで、だ最初ゲームでもいいんですよ。RPG ゲームとかね、ドラクエとかこういうのも含めて、謎解きみたいなのが多いじゃないですか。こうしてああしてっていうね。うん。
わかりました。ありがとうございます。
結局僕も何も極められてないですもんね、本当に。今の人生の中。うん。他何かありますか？はい。
パートナーを組むときに、陽左衛門と血左衛門で組むっていうのはどんな感じですか？
結構裏切られるんじゃないですかね。
陰陽でもあんま良くない
です。なんかね、やっぱ左衛門と左衛門ダメですよね、この思考が。お互い、一言で言うと、ね、企てるになっちゃうんで。
わかりました。
うん、なんかパートナーもすでに陽左衛門なんですか？
あ、そうです。パートナーが、陽左衛門で、僕月左衛門なんですけど。
どんくらいのレベルの陽左衛門ですか？それ、どっちが上下とかあるんですか？
僕がコンサルしています。
あ、上ですか？はい。あー、そんくらいだったら、あれですけど、あんまり左衛門発動させるとね、その場合は、スタッフとして使わないと、低音楽じゃないですか、これって。うん。
僕の方はどっちかというと溶剤っぽくてコツコツやってて、相手の方が溶剤なんですけど月剤っぽくて人とのつながりをすごく持ってて、で彼がリストホルダーで僕がコンテンツホルダーだったので、うん、一緒にやったらうまくいったって感じです。
あ、そうですか。
なので今後もこの一緒にやっていきたいなって思ってた時にこの話だったので、
はい、
どうしたもんかなって思ってます。
まあでもある意味裏切られたとしてもそれはそれでいい思い出の1ページになると思うんですよいやだってうまくいってんだからいいじゃないですか別に、うん、飛べる必要もないと思うんで、うん、そういう気構えでやればどうせすぐねもう1回立ち上げられた月左衛門っていうのは左衛門っていうのはまたすぐに 1,2,3 って作れると思うんで、うん、そのまま継続できるのか、ね、そこはわからないけども少なくとも自分から裏切らないって決めておいてやればいいんですかね、うん、自分は勝手にでも向こうがほらリストを持ってたわけですね。その場合自分が勝手に独立しちゃうと自分が相手にとって裏切り者になっちゃうんですよね。わかりますよね、
はい、
うん、だから自分だけは裏切らないというふうに決めとけばいいんですかね。ただしあの来るもの拒まず去るもの追わずじゃないですけど去ったとしてもこの後ろ姿に未練を残さないと次を見ると、まあ、それもねできるのが、まあ、左衛門だと思うんですよ。うん、うん、まあ実際未練残ったりするんですけどねその時はね。でもそうやって唱えることでこの明日を見れるじゃないですか。
気構えはまあその時は
そう気構え、
ま
あ、そう思い出だって今何歳でしたっけ。
今35です。
35ですよね。あと35年間もあるんですかだってはい
長く
捉え長く言いましょう、はい、裏切りも思い出になります。
思い出、はい、発動条件かもしれない。
そうそうそうそう、
あとFacebook の活用術なんですけど、あの他の門は陽月ともに分けて詳しくお伝えしてくれてたんですけど、左衛門の場合は月座陽座でそれぞれ写真や発信の内容ってコンセプトみたいなのがどう変わってくるんですか。
陽左衛門の方が信用信頼力を、表に出した方がいいですね。どっちかというと怪しくなくしてもいい感じですね。ただ月左衛門はやっぱり淀みっていうのが重要だと思うんで、そのどっちかというとよりなんかその淀みが感じられるようなところ、うん、っていうのがいいんじゃないかなと思いますよね、うん、
今日お話にあった人に何かをしてあげてるところの写真っていうのはどっちの方になります。月左衛門っぽい方ですか。
まあ、でも写真か。でも服装とかでもねいろいろ調整できるんじゃないですか。うん、服装より陽左衛門がきちっとした格好でしとくとかね、うん、例えばスーツにネクタイとかじゃなくてなジャケットにね、まあ清潔感のあるようなジャケット着るみたいね、うん、
月左衛門の方は淀みある
のかそんな感じの。
あ、こうですか。
あまりきちっとしてないようなね。信用信頼が売りじゃないじゃないですか、はい、どっちかというと月左衛門最初はね、むしろこいつ怪しいぞと思われた方が得なんですよ月左衛門は。でも陽左衛門はどっちかというとなんか信頼できる人そうだと誠実そうだと、ここがポイントじゃないですか、ね、最初のとっかかりが、うん、で写真っていうのは単なるファーストインプレッションなんで、うん、どっちからが入りやすいか、どっちからが自分の計略通りかっていうね、企て通りかっていうところがポイントだと思うんですよね。
じゃあ、両方の可能性が決めている場合は入りやすい方から
入りやすい方からで、はい、
で、じゃあ発信内容に関しても容体の方は、清く正しくというか
確かにそうですよね、うん、よりね、
うん
うん、
で月台の方が淀みを
淀み重視ですね、
重視ですね。
でも容体の方もその怪しい単語とかを勝手に作ってやらなくてもいいけど業界用語とかバンバンねこう使った方がいいと思うんですよね、うん、そこはあなんか専門家っぽいみたいなね、そういうところあるじゃないですか、うん、
まあ、一応今教育やってるんでなるべく分かりやすい言葉をとか意識してたんですけど、
はい、
誰が読んでも小学校5年生でも分かるようなみたいな
用材の動きだとしたらいいんですか。
あ、用材だったらいいんですか、
はい、
じゃあこれを軸にだんだん淀みを加えてシフトしていく
って。今だとどっちかっていうと自分よりすごい人は来ないんですよねお客さんに。そうそう、前だと
あそうですね、教育とかコンサルやって
ですよね、
自分が一番上になっち
ゃいます、うん、いいんじゃないですかその前コツコツと、うん、
じゃあ いけるとこまで溶剤でいっちゃっていいんですかね。
そうですね、
で時が来たら水剤にシフト、
うん、怪しいネット企業家のようにね、こうして俺は多くを儲けたみたいな感じで怪しいことでやってもいいですか。
わかりました。当面はしっくりくる容体の方でちょっと行ってみようと思います、はい。
でやっぱね、儲かってる時に儲かってることをね、このね、掴んで離さないっていうのも非常に重要ですよね。うん。財門ってね、結構仕事舐めちゃうんですよね。またどうせこれが終わったとしても次に作れるだろうっていうね、一度作れた財門っていうのは、過信がね、どこからか来ちゃったりと思うんですよね。来ちゃうと思うんですよね。みんな財門の共通してるのは。で、その時に、パンと手放しちゃうっていうのもあるんですけど、やっぱりポイントとしては、相手が裏切ない限りは絶対掴んで離さないって。うん、でも相手が裏切った時には、ね、後ろからズバッと切るのを抑えながら、さよならと、うん、いう感じがいいんじゃないですかね。はい。はい。まあ、という形でですね、お時間になりましたので、財務の会、終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。